ではよっしゃい、ラジオテケレッツのパ。この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、参加者は今回ちょっといつもと違ってミヤさんと1対1で喋ってみようという企画です。
あ、どうもお手柔らかにお願いします。
はい
はい、
本日7月17日10時ぐらいということで、
そうですね、10時8分ですね。
うん、8分、ああ、相変わらず俺の MacBook、時計がずれてる。確かに10時8分だ。
そうそうそうそう。
よいし
ょ。
うん。まあ、1対1でやってみましょうと。
差しということで。ちょっとね、やりにくい、やりにくいよね、これ。
やりにくいよね。まあね。
人んちの、ね、男2人。
俺で、そう、今までずっと、あの、丸の家でやってたからね。そうですね。俺の家でってのも、慣れないし。変な感じ。
座敷ですよ。
和室ですよ。
もう。
和室で対面ですよ。
いいっすね、これ。机もちっちゃいし、もう。
だって机ないもの。これ、本当は、あそこにあったパソコン用のキーボードを置いたりする机やから、
ね。いやいやいや。うん、もうなんか、これ、あれっすか、なんかあの、あれっすね。戦国じゃないわ。
何や
あれですわ。龍馬とかの世界みたいな感じになってますけど、なんか。
幕末とか。
幕末ですよ。なんか、もういきなりバッと。
ああ新選組がバーン
って入ってきそうなぐらいの感じのシチュエーションっていうかロケーションなんですけど、
日本の夜明けぜよ。
そんな大事な話全くしないですけど、
ね、全然するともないけどね、
はい、了解ですよ、
う
ん、はい。
まあそう、1対1は前からちょっとねやってみたいなと思ってて、
そうですね、
まあ、一応
言ってましたね、
うん、誰が来てもなんとなく、うん、こんな話はしたいなっていうのは考えとったけど、
はい、
一応宮さんの場合はね一番付き合いが長い
幼稚園から、ね、幼稚園からやね、本当に ね。
なんだけど
腐れ縁ですね、本当に。
意外とやっぱ隙間があるというかね。うん。
そうだね、うん。だからクラス一緒になったこと自体が少ないんじゃないかな。
そうね。家は近いけどもクラスはそんなに。あったっけ？そうね、そもそも、もしかして下手したらクラス一緒ない？
ほぼないかもしれんね。
一回あったかなぐらい。
幼稚園は一緒だったと思うけど。幼稚園はだって1クラスみたいな
も
んだ
ったし、ね。小学校の時点でもすでにクラス違った。一回ぐらいあった気がするかなぐらいで。
本当はね、そうだね、そう考えると、
うん、
あ、接点って分からんな。
ね、だから、まあ、それもあるし、まあ、高校は工業高校だったからね、科が違うからほぼ合わんっていう感じ
で。そうそうだね。
で、当然というか、社会人になってからしばらくずっとで、自転車屋でね、久しぶりに会うまではね。
そうだね、中学からもクラス一緒になってないから、疎遠やったかもしれない、そういう意味では。
中学はない、うん、ただ、でも五十嵐とかと乗ったの中学でね、間に誰かが
挟んだ。いや、五十嵐は僕バレーボール部で一緒だったんで、
だからそれで五十嵐と一緒に宮さん家に行くっていう
はあったかもしれんね、うん、ね、なんか
覚えてる、あの通話見で
いやらしいことしとったんですね。画策しとったっていう、
だからボンバーマンで五十嵐無双みたいな。
そう、ボンバーマン俺別に弱くなかったけどな。
五十嵐がなんか、うん、悪辣なことをやってくるっていう、
まあまあまあ、なんかずる賢いやつどこにでもおるよ思うんで。
ね。うん。そうね、まあその辺とかを聞いていけたらなという感じで。はいはい、順番でいくと、そう、習い事って何かしょったんっけ、小学校とかって。
小学校の頃は柔道してましたね、一時期。
あ、柔道？
柔道してました。柔道と、英語してました、英語。
英会話。
英会話。してました。
6年間でも、
いやいやいや、
3
年ぐらい、3、4、5かな。当時の、うん、これちょっと個人名言っていいか分かんないんですけど、
じゃあ伏せよう。
じゃあ我々の中学で、万年1位だった人と一緒でした。
ああ言ってたね。
その超天才の人と同じ英語塾に通ってたのに、英語会話クラブみたいな、うん、全く私は身についてないと。
あ、でも、
まあでも、東大行くようなレベルですよ、まあう
ん、
彼は。
そんな、まあでも、英語、中学レベルだともう英会話、英語は上手いか下手かも分からんからさ。
ただ、中学校1年の一番初めの英語のテストは100点取りましたけど、うん、それ以降はもう赤点ですね。ほぼ。
赤点。
うん。そうね、確かに。なんで英語塾、
でも英語塾で、この辺の
英語塾というか、なんか英語クラブがあって、
うん、
結構、多分、頭いい人ばっかやってんだよね、今思い返してみると。
ああ、まあ、でも正直、俺らの世代で、そんなに英会話教室に行く っていう
なんか分からんけど、うちの親にハマったんか目についたんか分からんけど行ったな、うん、まあ、みんな頭いい人だったな。今思い返してみると、
どう、
僕はよく怒られてましたねあの飲食禁止なんですけど食べてたら怒られるとか。
なるほど。
うん、あと柔道は3年から5年ぐらいまでしょったのかな、
うん、柔道はなんか今聞いてて思い出した、なんか言ってたなっていう。
行きたくなかったんですけど体力有り余ってるっていう体で生かされてた感じやな、う
ん、あでもどっちもそう、6年までやってないから途中でもうやだやめるって言ってやめた。
やめた。人と争うのがなんか向いてなかったというか。
英会話は争わんけどね。
まあ単純に向いてないんでしょうね。勉強ができてなかった。
塾とかはね、
行くタイプじゃなかった、
うん、じゃあ小学校はそんな感じか。中学は何、あ、中学バレーか。
バレーしてて特に何も習い事はしてないんで、
うんうん、でもまあ、うん、バレーは3年間やり
続けて、まあ、3年間ずっとやったけど、うん、そうね、真面目にやったことって俺人生の中であんまないんかもしれない。
いや、バレー部はそれなりだったんじゃないの。
いや、どうやったらそのなんていうんかな、控えになれるかってことばっか考えとったな。いや、9人ぐらいしかおらんから、まあ、必然的に可能性が高いのよね、レギュラーになる。
まあね、
身長もまあ普通にあったから。
高い方やったもんね。
うん、どうしても選ばれるのよ。
うん
う
んうん、
だからうん、自堕落やったな。でもな、
でもなんか前ちらっと言ったけど、一応県市内のちょっと強めのところといい勝負したっていう。
あ、そうそう、無駄に村があるので。
あ、波があった、全員が
めちゃめちゃいい試合、確かどっか新潟の、あ、どうだったかな、とかどっかでして、そのチームが確か全国制覇してんで、確か結構いいとこまで行ってんって。
あ、いや、新潟まで行ったけど、じゃあ北信越レベルやったってこと。
いや、なんかたまたま勝った選手みたいな感じで勝ったん
だけど。そうすると最低限県大会でそことこ今3位ぐらい、まあもうちょっとかな、でも3位5位ぐらい入らんといけへんのちゃうの、新潟の。
覚えてないんでね、なんせ興味なかったから。でもまあいい試合したって、だからその時に一緒にやってたバレーボールの、
うん、
まあ同級生と、
うん、
そういう話しとって、お前実はすごかってんぞ俺らみたいなことをあの成人して聞いた。
あ、
実はめちゃめちゃ強いチームにいいセットってんぞ、
うん、
1セットだけみたいな。
1セットだけ、
もう体力もないし村もあるし、まあそういうのがあったらしい、うん、そうなのみたいなレベルやったけど。
あれ、バレー部の顧問って割となんかちゃんとした先生じゃなかったっけ。そういえば
日体大で取ったはず
だよね、なんかそんな感じだったよね、
う
ん、
そうそうそうそう、だから、しっかりしとる人だったと思うけど、うんうん、当時はね。
俺野球部やったけど、野球部の少なくとも1年目の顧問の先生は、少なくとも野球はそんなできるわけじゃなくて、任されて顧問やってるとか、そんな感じだったし、そういう意味じゃ経験者がやってるだけでも。
そうだね、しっかりとした指導はしとったと思うけど、うん、まあ、中学生の、まあ、ね、
まあ、そのレベルだとね、
は響いてなかったね、
正直。でもまあ、知らん間に基礎をまあ教える
のは、しっかりしとったと思うけどな。
うんうん、最低限そのバットの握り方はこう、まあ、指はこうかけるんだよとかって教えてくれるだけで、幸せレベルなんかそれでやってみればなんとなく覚えるってあるから。
ただ成長期が、まあ、各々メンバーあって、多分膝が痛いとか、
ね、なんか成長痛とか
結構あったってのは、レシーブできんとかあってんじゃない、確かに。
確かに
それは大変やすそうだったね。俺は関係なかったけど、そういう意味ではあんまり。
今の人だったりがなんかそんなこと言っとった気がするな。
山根くんやったと
思う。あ、そうだ、まあでも、うん、
山根くんも頭良かったな、それ
は。確かに今割と、
いや、まあ銀行員やっとって、それから転身してどっかコンビニの、
そうファミリー
某コンビニの、某コンビニの、
はい、
多分
本部のまあまあの位置でしょ、
確か位置におるんじゃないかな。喋ってはないからあれやけど、俺最初あの成人式ちょっと超えたぐらいで会った時に、
うん、
アルバイトしとるんかなって最初思ったけどそういうわけじゃなかった。確かなんか、だからそういう金銭感覚、金銭系の
数字に強い
経理系のなんかセクションにおるんかもしれんけどね、
うんうん、
それはちょっともう最近は話してないからだけど、番号は知っとるから連絡は取れるっちゃ取れるんやろうけどな
まあ別に、まあどうやろう、また、あ、まあコロナはそれなりに落ち着いてタイミング、多分 2,3 年ぐらいはまた同窓会やろうって話になるんじゃない。 か。なんか、
いや前同窓会っていうよりかはそのうちの大野じゃないわ、金岩のみこしで一回声かかってんでね、うん、ちょっとお手伝いしてくれって、うん、その時に山根くんと連絡取ってんけど、
県外やから
県外やし先に取っといてん、もしかしたらこの日に
来れる
か、戻ってこれるみたいな、
うんうん、
だまあちょっと追って連絡するわみたいな話になってんけど、コロナがバーッと大流行したせいで亡くなって、
あのタイミングで県外から戻ってきてってのはできんわな。
ちょっと早めにちょっと声かけて、あのちょっと、まあ、ちょっと、まあ、近づいたら具体的な話してくかもねって話はしとってんけど、まあ、立ち消えになったという感じだね、うん、残念ながら。
まあ、タイミング的に、中学の同窓会って10年単位、10年1回くらいでペースでやってる。もうちょい短い。
1回したね、中学じゃないけど、小学校の1回したね。
あれ、小学、ん？
小学校の時の、はした、1回。
やったよ。
中学2回くらいやってない？
中学は記憶ないな。あ、中学一回するか。
直近でその18年ぐらい、2018年ぐらいにやったのってあれ中学じゃなかったっけ？あれ小学、あれ小学校か。
小学校の時だと思うよ。小学校は一回するよ、
そのぐらい。その前に、なんかどっか割といい場所で、で、先生も誰か何人か来とった。
そうね、
そう、あの、サッカー部の顧問の先生来とったから、あの時、俺、もう少し真面目に
2人や
ってたから、あ、そうそうそう、うん、
あ、長
谷さん、だから、うん、俺、まあ、要はフットサルもう少し真面目に取ったからアドバイスもらおうとしたけど、うん、サッカーとフットサルから違うなって話で。
あ、そうなんや。
特にアドバイスらしいアドバイス
はなかった。確か島があの人誰やっていうふうになっとったな。要望が変わっとった
。いや、でも面影残っとろ、
あれみたいな、誰あの人みたいな感じにはなっとったな。
でもそうか、直近のやつはそうか、小学校やな、確かに。
小学校やな、
うん、
うん、もう直近は小学校やと思う、
うん、だね、だったわ、うんうん、言われて思い出した、
うん
うん、
そうか、ね、で、あのバレーボールはしとって、高校は何もしてなかったかな、帰宅部やったかな。
あれそれってよかったんけ、高校のやつ。
いや、あの幽霊部員としては入っとったけど、あの途中あのアマチュア無線部で。
あ、アマ無線、
アマチュア無線部途中でやめて、なんか、電子機械科必修クラブみたいな。
あった。俺もそんな感じ、弓道部途中でやめて、うん、電気クラブってあって、なんかとりあえず大会の時とか、うん、みんなまじ、まあ、大会やるやつらはそこに、まあ、試合とか行って、なそれがないやつらは自習。
まあそうだね、なんか
っていう、
何しとったかもう覚えてない。あのアマチュア無線部は結構意外と面白かったんだよな。あのアマチュア無線としての技術は全く教えてもらってなかったけど、
ん、
あの試合、年2回試合みたいな、試合というか大会があって、うん、それが楽しかったな。
ああ、なんかちょっと山の方行って、
宇多津山行って、
電波キャッチするみたいな、
そう、なんか不思議な回電波をキャッチして、あなたですね、電波出してるのって言ったら、スタンプできるっていうやつで、明らかにそのタイミングじゃおかしいカップルだったり、あの若い人がおったりとか、えって。分かるやろ見たらっていう。でそれでまあまあいい成績取れたような気した、確か。あの全くその電波はキャッチしんかったけど、いや面白かったんだけど、
大会があるってのはなかなかね、入ってないと知らんことやよね。
というかアマチュア無線っていまだに何をする部なんかよく分かってない。
まあ無線を
目でみたいなもん
だ、出したりキャッチしたりする
部、 その仕組みが全く分からんし、
まあ
もっと違う部に入ればよかったと思うけど。
言うてでもシリコも大会系、正直アマチュア無線部あるの知らんかったもん。
いや俺も知らんかったよ、だから誰かについてったんやと思う、
うん、いやその基本はやっぱり運動部だった、
う
ん、理系のなんか、
ね、
なんだ料理部とかなかったでしょ。
あ料理部家庭科のなんか部はあったような
気がする
な。
あった、
うん、忘れた。
でも、
うん、少なからず女子はおったからね。
ああそっか、なんかあったのか。でもまあ、
あったんやと思う。
うん、知らんかった。
まあそういう文化部というか、そういったものの案内、パンフとかも見たことないし、覚えてないな。覚えてない。ただ今日たまたま、
うん、
今日家におって、
うん、
横が実は、うちの横が、同級生の奥さん、同級生の奥さんの実家にいてね、
は
あ、吉田くんっていう、
は
あ、あの中学校の時もおったけど、吉田さん、分からんかもしれんけど、
うん、 分からん
ね。で、私立校の時も同級生なんで、で俺ずっと知らんくて、
うん、
まあ、つい最近ではないけど、まあ、だいぶ経ってからそういうこと気づいて、でたまたま今日、まあ、帰ってきとって家族で、うん、で、まあ、話す機会があって喋っとったら、
うん、
実は私立校の、バスケ部の同級生、うちのクラスの同級生の子の人が心臓発作で亡くなられたっていうことで、
うん、あれや、まあそういう年かね、そろそろ、
と思ってそれびっくりしたんだけど、そういうやっぱ年というか、
うんうんうん、
心臓発作っていうのがね、と思ってちょっと、
まあ実際ね、うん、心臓発作じゃないけど心臓の手術をした同級生が多いからね。
ああそう、それはちゃんと今存命
で、うん、今今日晩飯一緒に食った、晩飯か一緒に食ってきたよ。
あ、今日、
うん、
あ、よかったよかった。
別に、まあ、手術自体はコロナ前だからね、2019とかかな。
いや、その人もコロナの始まりぐらいでらしいよ。
あ、まあまあ、
だからなんつうんかな、同級生でそういうことになった方っていうのが今おらんかったし、俺
ちょっとないよね、人生でまだないよね、基本的に葬式は年上の、
うん、人とか親、うん、親類、
まあ、うん、そう、うん、親族、まあでも基本的にそういう親類ってのも年上でしょ。
あ、そうだね、
いとこがとかってレベルそんなにないでしょ、ね、まだそのおじさんがとか、まあ、おじいさんがとか
ないな、若い人はおらんな、
うん、
だからちょっとショックでね、うん、そういう意味では、
まあ、驚くわね、まあ、そのうち、まあ、どこかで1回経験することであるんやろうけどさ、
まあ、どんどんそれが増えていくんやろうけど、今から
1回目が一番驚くというか衝撃というかね、
まあ、特に仲いいわけではなかったけど、
うん、そうそうそうそ
う、うん、やっぱりそのね、そういう人がおらんくなったっていうのはちょっと信じられないという
か、うん、幸いというか俺はもういっぺん経験したというか。
あ、そうなんや、
近しい人。あ、まあ、よかったよ、フットサルのチームメイト、
あれか、事故で、
そうそうそう、うん、何年か
前言われてたね、うん、あれは結構ショックよね、うん、
急にあの時はさすがにしばらく落ち
着かなかった。確か倒れとる方助けに行ったんだなと。
あれはそう、うん、いや、うーんと、そうやね、二次災害もう一人倒れて、一人が助けに行って倒れて、もうやばい、近づくなの状態からもう一人行ってしまったっていう。
大丈夫と思ってしまったの、焦ったかな。
あいつのことやから、まあ、うん、体力に自信あっていけると思ってしまったんか、まあ体が先に動いたんか知らんけど、
ね、いや、そんな例えばやけど、話はちょっと脱線するけど、その 空気で倒れるというか、うん、ああいうのって分からないね。
分からんね、
その危険とか見えんし、うん、めちゃくちゃ怖いな、
うん、だから一人目二人目はどうしようもなかったと思う。
もう倒れとったところ
みたいよ。
それはちょっと不用意にいっちゃうよね。大丈夫ですかみたいな感じ。
まあ、でも一応周りはもうみんな
やめろ
って状態やったみたいやから、そこをかき分けていったみたいなのをちょっとどっかで書いてあったから、だから仲のいい先輩やったみたい、先輩、うん、年の離れた先輩、上司か知らんけど、うん、
そうなると、例えばその川に溺れとる人助けに行くか行かんか
っていう、だからまあそれはある程度その自分の体力の自信とかもあるんやと思うね。行けるって思わんとね、泳げんにやかったらそもそも行かん。
そういう人が行ってなんか助からんパターンってあるから、
まあ、実際は体力だけじゃなくて、ああいうの技術もいるって話がね、溺れる人を助ける、
暴れるからね、
暴れるし、その一緒に軌道確保かなんかじゃないけど、こう抱えながら泳ぐみたいなのもある
みたいな。ああ、そっかそっか。
あと服、濡れた服で泳ぐっていうのも一つ技術やし、
やばいなと思って、
ね、まあ、そうだ、葬式に関してはね、俺、うん、基本、うん、今の仕事になってからお客さんもで何回かあるしね。
あ、まあまあ、うん、ちょっとそういう仕事か。
そう、そういう仕事です。はい、
そっか、うん、ただ怪我して足が悪いとかじゃないもんね。もう体全体が悪くなっていく過程の中での場合もあるもんね。
し、まあ単純にやっぱり怪我、首とかやっちゃうと、まあ単純にその足が動きません。体幹効きません。握力ないです。からもう一歩行って、そう、呼吸であるとか、汗かけませんとか。
汗かけんだろ
う
な、
うん、
それって首で、
首大体、首やね、脊椎とかならそこまで行ってないと思う。汗かけるけどちょっとしかかけんとかってのもあるし、
すごい、
うん、
代謝関係、
うん、し、まあ、あとはそれプラス糖尿病とかってなるとまた大変。
見てください糖尿病の話は。
いやでも、まあ、普通は大丈夫なんで、ね、糖尿病じゃあちょっとクラッとしたらまあ座ればいいとか、うんうん、なんかできるけど、車椅子の場合それで椅子から転がしたら、うん、もう自力では戻れんとか。
あ、そっかそっか、併発、併
発
というか、うん、そうそうそう、なんか、まあちょっとそのし、ちょっと湿ったな、しみりする話じゃないから。
軌道修正と、まあ習い事はそんな感じじ
ゃないね。高校ね、高校。
あ、まあ無線。うん。まあじゃあ、そのままつなげてその高校、俺、だから勘が違うからほぼほぼ合ってなかったけど。
うん、そうだね。
部活はそんな感じじゃない。じゃあ何、遊んどった。
遊んでなかったの。割と結構、家で、ゲームしてたねっていう感じ、ね。
あ、そうなんや。
そうかな、ゲームはね。ゲームって言われたらあれやけど、家におったかな、どっちかというと。バイトもしてなかったし。
あ、まあまあまあ、俺、あれ今思ったら、高校ってバイト OK だったんか。あ、でもやっとったから。
いや、OK ではないけど。
ダメとは言ってない。
OK ではないけど、ちゃんと申請はすればできるけど、うんうんうん、まあ、申請してなくてやっとる人はいっぱいあったろうと思うけどね、そりゃ。
あ、そうだ、同級生で一人おるわ。同じクラスに乗ったわ。もう、あ、3年間ずっとかな。八番ラーメンでバイトして、
うん、
辞める頃にはもうあのバイトで下手したらその店長よりも慣れとるみたいな。
ああ、まあまあまあまあ。
あの調理実習が確か何数えるほどあったけど、あの、うん、鍋をじゃんじゃん振っと
る。あ、うまい、うまいや。
野菜炒めするのにチャーハンみたいなじゃんじゃん取って。っ
ていうかうちはあれやからね、そのうちの電子機械科の、
うん、
まあ、前田君は民来やしね。
うん、ああ。
あの子は売っとったチャーハンを。
ああ。
あのクラスの人に作ってきて
売るの、
うん、あ、だまずオーダー取ってじゃあ作ってくるけどいる人いる
って、いくらって
、もともとずっと民代で働いとったから、まあずっとやっとったからね。でチャーハンじゃあ500円ぐらいかわせたけど、あのタッパに入れて
持って きとった。高校生としては弁当プラスアルファ、まあ、うん、そういうのがあるっていうのは、
うん、うまいうまいみたいな、
うん、
まあ、それがまあまあちゃんと生きてちゃんとね、
うん、
儲かっとるし、すげえなと思うけどね。
うん。じゃあ、バイトはもうゲ、じゃあ何、うち帰ってゲームとかってやつ？
ゲームやなあ。あとはまあ、その、同じくその帰宅部の人と遊んどった。
それは何、どっかレジャランとか行くとか。
レジャラン行ったりとか。
あの頃、駅の方まで行っとった？
俺、こんな駅まで行かんわ。
8号超えない系。
8号超えん系。
あれやったっけ、
じゃあアリスランドとか行ってカラオケしたりとか。
ああカラオケ行くって行くんよ。もう一個ゲーセンあったよね、今のガストのところに。大阪屋ガストのところに何かゲーセンあったなっ。
あれはでもすぐに終わったんじゃない。
何だっけ、
エバラのとこだろ。エバラブックセンターのとこだろ。あのゲームセンターは俺行ったことほとんどないし、
何回か行って。ああでもそっか、行ったのは中学ぐらいの時から、高校にはもうないか。
高校の時はもう高校2位ぐらいではもう多分なくなっとった
よ。
うん、
うん、あ、じゃあレジャロン、
ジャーランと、お金もあるわけじゃないし。
まあね、バイトしてなかった
から
ね。
うん。だから、あんまりその。
あの頃のゲームのプレステサターンの何かをやっとったみたいな感じ？
そうね、プレステサターン、まあ、プレステかな、ファイナルファンタジーとかやったと思うけど。
あー、まあ、そっか、FF7 か。
7から。7は確か、俺予約してなくて買えんくて、石田くんが買っとって、あの、3日でディスク1をクリアするから貸してくれって言って貸してもらったな。
すげえ約束してんだ。
貸してもらって、まあ、2日ぐらいで行って、で、あとは順々にあっちはやってもらうって形で。くだらんことしちゃったな。
いや、まあでもそんなもんでしょ。俺高校の頃はサターン派やったから。うん、サターンのスーパーロボット対戦とか三国志とかの宇長の野望とか。長々なやつを撮ったよ。
あ、異世界おじさんですか。
あ、だから異世界おじさんのやつはすごくわかる。
あのなんとかヒーローつけ、
うん、ガーディアンヒーローズ。
ガーディアンヒーロー
あ、でもガーヒーはやってなかった。
ガーディアンヒーローズだろ。
ガーヒーはなんか有名な作品だなと思いながらちょっと俺はやらんかった。
セガサタ、セガサさんはあれしとったわ。あのなんて連打とかするあのミニゲームがいっぱいあるやつ。
あ、担当ある。
あ、担当ある。ちゃんとあれしとったかな。
我が家は俺がサターンで弟がプレイしてやったっていうね。
いいね。
そう、積み上げができとった。
石田くんに確か、任天堂買わせて任天堂しとったな。
ああ、だからその64もないんやって。64もないし、ゲームボーイアドバンスもなかった。
64しとったもん、ちょっと借りて。
イシちゃんと。あのあれはしとってね、有名とはしとったから。
あ、
正月にはお金は多少あってん
の。全くないわけじゃないんや。
全くないわけじゃない。そうそうそう、だ多少はお金は持っとってんけど、あんま使ってなかったな。
あー、そうか、そういう意味じゃ俺もお年玉で、我が家97年だから高校2年の頃に我が家にパソコンが来たから、
Windows95
ですな。
95か。
95です。97年だから買って、翌年ぐらいに98が出て俺が書き返したなっていう。
ああ、その頃からなんかあれか、うん、悪いことばっかしちゃったわけ
よ。悪いことしちゃったね。
あんなんてどうやって知識、そ、周りにもおったってことやろ、その
詳しい人が。ああ、確かに入り口は、うん、
俺まだパソコン依頼始めたのって言えば成人してからだからな。
ああ、まあ、うん、うん、うん、多分 Windows95 よりも 98XP あたり、98かな、98のセカンドエディションとかがでもっと普及した気がする。
XP やな、俺
XP までいくと2002年とかになるんじゃないかな。
多分そのぐらいだと思うわ。パソコンってちょっと やっとったの、まあ、結局ネット見とるだけやったけどね。
まあ俺もじゃあ、
それ以上することする。
まあパソコンのゲームやだから、信長の野望とか結局コンシューマーでやってもどうしてもデータが、そう、あ、当時そう攻略本を読んだったから、サターンやると、サターン版とかやるとその攻略本よりもなんか武将少なかったりするんで。
え、そうなの。
データ容量の関係で、スーファミ版は特にロゴもう明確にそうだった。え、下手したら城の数少ないとかあったよ。
スーファミ？
そう。
あんだけ高いのに？
そう。
スーファミで1万超えとったやろ確か。
あ、でも、その辺は、あ、その辺というかその中学ぐらいの頃まではいいんやけど、そのサターンもあるし多数派もあるぐらいの感じのところとかになると、もうデータが足りないとか。サターンのやつでも確かあのどれやったかな、どれやったかで確かあの四国、
うん、
四国本来ならあの4カ国あって城が1個ずつ
ある、
4つあるはずなんだけど、城が3つしかないとかっていう。
あれ1個ないな、省いとら
ん。どこやったか忘れたけど、うん、そういうシリーズもあったはず。
あ、
だから、うん、あとパワーアップキットってやつも半年ぐらいしたから追加するデータ追加があるんやけど、あのサターン版にはそんなものないから、あの普通のやつを買った後にもう一回パワーアップキット、ウィズパワーアップキットでまた1万何千円かするやつ買うなあかんってい
う。あ、そう、もうごと出てくる
ってこと、ね、そうそうそう、うん、パソコンでだったら1万の買ってよ、1年ぐらい後ぐらいに5000円ぐらいの
出てアップデートできるってことだね。
そう、うん、それがそれを知ったらもうこれはパソコンしかねえわと思
って。なんで信長ありきやったんやけ。
ああ、まあだけでもないけどね、
うん、まあまあ
まあ、ね、まあ、まあいいか、まあそれはね、
まあ分かってる、分かってよ、
18禁とかやってた
もん、ね、皆まで。でもまあ瀬戸さんもそうだけど、そういうのって俺はそういうのないからあれやけど、あのすごいなと思うけど、そういうの知らんかったし、
ね、まあ、まあ、うん、悪いこと、うん、ね、
いろいろ。俺は野々宮部用院を普通にセガサタンか、セガ
あったね、サタンだったね、
サタンっけあれ、
サタン、
上級生とかね、うん、俺はやってなかったけど、下級生が
上級生と下級生
とかね、俺はもうときメモぐらいしかできない。ときメモで3年間やったあげく誰も来ないっていう、まさかの。
割とらしいね、俺ときメモは取ってないんやけど難易度高いらしいね。
まさか
初代は
まさか誰も来んっていうのはあるんやっていう。誰からもう告白されないっていう。
ちゃんとなんかや
ったら全然ドキドキもしんかったけどね。
だっけ、なんかあのバランスよく
やったらダメ。
だからダメです。何か突出すればそれで誰かが出てくるみたいな。
で、隠しキャラが一番初めから来たら出てきたよね。
それはそれで
邪魔。館林美晴ちゃん。
ああ、覚えとるんや、
うん、
あの
衝撃的やった
の。ドーナツみたいな。
そうそうそうそう。
懐かしい。
え、隠しキャラで出しっていう。いいん、うん、
あ、まあいいや。じゃあ高校の頃そんな感じで遊んでた。
そうね、すぐ社会人だからね。
まあね、大学とかじゃなかったね。うん、でも、社会人でもう初めから今の会社なんけ。
そうだ、もちろん。
ああ、じゃあそのままか。え、免許は早、まあ、生まれ早いからもう在学中に取れたでしょ。
取ったよ。でも自分で運転はしてなかったな。
やっぱ結局社会人出てから。
そうだ、社会人
になってから。
なるちょっと前ぐらいに車買って運転しとったかな。
え、なんかもうホンダのやつ？
ホンダのシビック。
あ、1台目からシビックなんけ？
シビック。シビック。のクーペっていうあんま珍しいシビックの良さを殺すようなセダンのやつ。一応あの、まあ、ミッションというか、
ああ、まあ、当時まだ結構ミッションあったでしょ。
いや、なんかイニシャル D 流行っとったのと、あのなんか風潮的にオートマ一番初めに乗ると運転できなくなるぞっていうのがあったからマニュアル買って
や
った
けど、まあ、それは正しい、
うん、
免許俺もマニュアル取ったけど、オートマの取ったらもうあっちまでできなくなったからね。
できなくなるやろね。
なるなる。
まあまあ、だからそうね、車の運転、あ、だから社会人になってから車のドライブばっかりしとったかもしれんな。
まあそれでも初めにシビックなんて買っちゃったらどこでも行けちゃうでしょみたいな感じになる。
まあでも俺は運転するの好きじゃなかったから連れというか、
うん、
車に乗ってどっか遠出して、
どれぐらい県外ぐらいまで行く。
いや、そこまで行かんかったかな。
今の能登方面とか
考えて、まあ、ここら辺ぐるぐる回ってた感じやだから
本当に。あ、割とやっぱ、あ、じゃあそれも近い、
まあ、怖いっていうか、うん、やっぱ、うん、まだガキンチョやしね、乗ったばっかり、まあね、しかも、うん、今みたいに携帯ないし。
携帯は持って、あ、携帯
は、携帯っていうかその、
まあ、その
ナビっていうか、うん、ないし。
まあそれは俺、そうね、俺も車、親の車で初めて遠出したのは小松空港の手前ぐらいだったね。
小松空港まで行ったんすごいね。俺小松まで行って行けんかった、怖
くて。初めてではないけど、まあ、もっとこの辺ちょこまか乗って休みの日にちょっと1日借り貸し乗っていいっつって、いいよって。
一人で行けんくなかった、怖くて。
いや、もう適当に走ったもん。
マジもまっすぐ行けば困ってねんけど。
いや、でもなんか裏から入った、裏というか
旧国道というか、こう降りて行かなきゃいけないけど、あの俺は小松怖くて行けんかったな。
どれ考えてみたら、俺どんな、あ、じゃねえや、多分海沿いだ、三河からあの辺から抜けたんやと思う。
難しいし、
そう、なんてか知らんけど、だからそこで昼飯食べた店覚えとるもん。今もある、あの吉田うどんみたいな感じの定食屋さん。
どこ、
ど
こら辺の小松の方。
だから三河から小松空港抜ける道わかる、
なんとなくわかるよ。
あの、まあ、工場とか、あの川笠間の駅があって、もうちょっとまっすぐ行くと工場地帯抜け、
あれ、ね、
あれ、あ、順番がわからん。もうちょい手前の方かな。
三河越えたあたり
かな。
三河越えて、あの橋渡っていくやろ。
橋渡って、うん、
でそこ行くと値上がりとか、あそこら辺
かな。
うん、
だと思う。あの工場地帯抜けたちょっと先ぐらいにあった
はず。松井記念館の近くらへん。
あ、まで行かんかな、もうちょい手前かな。
お
だったと思う。
たまにチャリンコ出したぐらいの、
あ、そうそうそうそう、ね、昔だから、あれでも本当にその手の食堂はあれしかないから、
なんもないやろそこらへん、うん、当時しかも。
たまたま昼間に腹減って入ったら、うん、あ、なんかその吉田うどん的な、
あ、
近所の定食屋的な、何でもある。まあ上りはうどんやったと思うけど、まあ定食から
わ
あ、カツ丼とか、丼もから、ラーメンから、カレーから一式揃ってますっていう感じ
で、まあそこら辺の働いてる人が集ってくるような。
ああ、確かに確かに。
まあそう、
値段はそこそこ量多め、味はそんなもんっていう。
いや、なんか足屋さんとかなんか結構流行っとったから、山に、無駄に山とか友達と行っとったかもしれんね。
まあシビックなんて乗ったらちょっと攻めたくなるんじゃないの。い
やスクープやし、そんなんじゃないんだ。
あ、違う、
全くその走り屋の車じゃない、
本当に。
いや、そんな感じかな。だからちょっとお金も入ってきとったから、本当に夜遊びしとったよ。だからあの、まあ本当にカラオケとかビデオとかボーリングとか、そこら辺を、まあ、しとったかな。
町の方は、
町の方はいかんかった。で町の方行っても何もないしね、俺飲めんし。
あそっか、酒飲めん、飲食がないと、
うん、
直でお姉ちゃんの店行くかぐらい。
いや、そんな年、うん、
でもない
ね。でもないしね。
まあ、先輩がいて連れてかれる
とか、ね。おっさんが若いこと楽しむと違うかね。下手したら一番若いからね。
ああ。
その当時は。
確かに。
まあ、そういうのもなかったから、もう普通にだべりながら、ブーンって回ってる感じだったかな。当時は。18、9とかかな。うん。8、9、10、19、20。ね。早いし、俺。
成人式とか覚えてなんか。
成人式は一応覚えてますよ。
全然俺記憶が、写真は残ってるけど、あんまり何さか記憶にないんだよね。
まあ、な、武士やったな。
俺はね、うん。和服。でも、俺だけじゃなかったし、和服は。
和服はまあ、普通におるけど、うん、普通だったね。あの、
白い、まあでも派手めが多かったかな。なんか白い紋付きとか、ヤンキー的な感じ。
まあ、でもほんなおらんかったら、うち。
誰か一人白い紋付きおった気がするけどね。
でも、女、金髪とか。
あ、金髪とかね、そっちはなかった。うん、派手めの和服、
バス。悪い人もなかったしな、響きのは。そんな
多分、
だし、まあ、比較的普通やったと思う。
ただ終わった後なんか飯食いに行くとか、そんなのがあったのかどうかを
記憶に
ない
。俺すぐ帰ったわ。
俺も多分、あ、うん うん、思い出した。俺確か何か知らんけど日付1日勘違いしとって。
ん？
成人式の日
行ってないってこと？
いや違う、前日の夜、4時5時ぐらい、朝の4時5時ぐらいまで麻雀しとった、
うん、あ、もっと次の日やと思った
と思っとったと思うだ。で帰ってきて、うん、今でこう寝とったら叩き起こされて、成人式今日でしょって言われて、ああって言われて、
あ
もう近所の着付けのおばちゃん来て、和服もうフラフラのまま和服着させられて。
あ、そういうことか。そう、まあ、俺スーツやったし、まあすぐささっと、うん、あ
で行って、だからそのあんま覚えてない、なんか並んで写真撮ったっけかなぐらい
と
か。
写真は撮ったね、
うん、
家にあるかもしれんな、探してみよう。
まあ、成人式だからあるでしょさすがに。
あるけど、
まあ、どこにあるかもね、うんうん、あと、あ、そっか、家で撮るとまあ実家にあるかもとかってのはあるかもね。
実家にあの個々に撮ったやつはあるよ、いっぱいあったけど、うん、あのみんなで集合写真はあるはずねんて。
まあそうだね、あるはずだよ、ね、
うん、撮っとるはずから。まあ、そういえば今日すぎにやったな。
あ、そうな
ん、歩いとったら、あの、うん、
昼間
歩いとったら、
へ、
なんかあの神輿の中アンケートみたいなのも回っとった。とても回っとった。
神輿のアンケート、
自中の、うん、
今回選挙のおらんかったよね。
おらんかったね、
うん、まあ、もう偉くなったから来なくていいのか。か、まあ、あれって二交代制なのかな。まあ、朝一では意外と民気がする。昼前ぐらい行くといる気がする。
あ、うん、あ、俺朝一に確か
だいたい俺も朝一行くから、
うん、
うん、
そうか。まあ一応社会人としては、まあ、あんまりそんなんがないな。
そうだから基本これもだから接点が、ああ一個だけ、その成人式のちょい後ぐらいに俺んち来んかった、
うん、来たよ。
なんか行った。五十嵐山根かな、
わからん誰と行ったかわからんけど、ふっけさんちの当時2階やね。
そうそうそうそう、
あの天井になんか穴開いとって、なんやこれっつった。刀刺してるって
言って、素振りしたら、ね、上に刺さったっていう。
何やっとれんってみたいな癖者の世界なんじゃないです
か。いや、無駄に長い素振り用の刀買ったら長すぎて、あの上段に構えたら上に刺さるっていうね。
難しい。もう刺さるね。
刺さる。
だいたい上段やったら上に刺さるか後ろに刺さるって、う
ん、いや、でもあれ長いやって200 203寸とかで。
内刀じゃないってこと？
いや、内刀 の一番長いくらい。だからもう200ちょうどぐらいやったら、多分俺の身長やったら当たらんのやけど、まあ大上段なら当たるかも。普通に西岸から振りかぶるだけでザクッといって。
基本的にあんだけ重、まあ、大きい方が振れんやろ。
だから初め大変やったよね。やっぱ慣れるうちに、振るうちに慣れるってのはあったの。
腕筋肉痛になった？
初めは、うん、初めは手首かな。あ、手、だから振るよりそれも止めるのが大変で、多分それでギュッてこうこの辺かな。
ああ、そうそう、
だから下ろす分には下りるけど、止めんと次床にガツっていくから。
あのあれだからね、あの体の使い方で腕でやるとそうなるから、ちゃんと止まるようになっとる
よね。そうそうそう、だからちゃんとした身体操作があるんやろうけど、知らんから、とりあえず腕でフンってやったら、まずまあ上にガンって当たるし、下危ないしっていうんで、
茶巾絞りじゃないけど、ギュッてこう絞るのと、あの腕をこう脇を締めると勝手に丹田の前に止まれて、
ね、まあ、そう、物の本読んでればね、そうだったけどね、全然知らんから、
だから腕が筋肉痛になるじゃ未熟っていうか、筋肉ついて大丈夫になるのも未熟。だから本来はそうらしいよ。重いものも軽いものも同じスピードで触れるっていうのも剣やからね。
そう、あれと多分俺はだから二十歳の頃ってもうニートなったはずなんだよね。俺が
早いんけ、1年ちょっとぐらいしかなかったんけ。
そう、2000年の7月夏ぐらいにはもうやめとる。
そういう意味でも見切り早いのはすごいなと思うけど、
まあいろいろあ、うん、
俺は、まあ、やめる気を逃した。
半年ほど出向しとったから、
そこで泣いたん。も
う泣いたというか、いや、要はその仕事しか知らんかったら、これが向いてるかどうかなんて分からんけども、
うん、
出向先の仕事は明らかにこれこっちの方が肌に合っとるわっていうんで。
出向先が合っとったんや。
そうそう、流れ産業系で、まあ、自販機の組み立てやってんて、あと、まあ、ファームストッカーって農業用の冷蔵庫の、
うんうん、それをやっとる方が楽や
った
んや。
そうそう、うん、任せられた仕事ババババってやってる方が向いてるなと思って、
あ
でそれに対してその入ったやメイン本来の仕事は図面見て組み立ててっていうか配線引いてっていうの。
それがあんまり好きじゃなかったんや。
うん、
まあ、まあ、マルタさんが好きそうな瞬間
ね。っていうかまあろくに調べずに入った会社やったからだ。
まあ俺も知らんけど結局部署っていっぱいあるやろ。でもその中でどこに選ばれるかわからないね。
でもあほぼほぼだ設計家はだって設計できる人が行くし、営業家は営業できる人し、あとまあ製造家っていうのでその中に配線するか、まあ、機械全体の、あでもそれは設計か、まあ、もうちょっとでかい枠で作るかみたいな。
どこに行かれるかって運じゃないけ。
まあ、あでもあの会社に関してはでもほぼあっこしかなかった。製造系の、うん、スタートはあそこしかなかったから、
まあまあ
まあ、うん、どうやっても行ったと思う。で、うん、あかんなと思ってやめて。でそう確か成人式のちょい後にその宮さんと五十嵐とかと多分正道も来たんじゃないかな。
プライムゴールしたような記憶も
いやとりあえず2回か3回に分けてあんまりやってなかったやつらが来たっていう記憶がある、ね、
それ俺がまた消しかけたんやったと思うけど、ね、まあ、行ってみようぜみたいな、
うん、要は俺があの、まあ、特に成人式のなり方も含めて変わっちゃってたから、 それもあって
どうしたどうしたってなって、うん、大輔と正道と五十嵐とかと行こうぜって
なっとった。ただ全員一緒じゃなくてとか2回ばらけてきたなっていう記憶もあって、
五十嵐は記憶ないけど、ま、正道とは行ったような気がするな。大輔かな、
混ざってんのかな。まあまあまあまあ、
復帰がもうなんか幕末の維新志士みたいになってたみたいになって
まあヒゲだるまやったね、あの頃も。
どうした
っつって、まあ、まだマシな頃やったね。後ナスビになるからね
上がってた
で髪伸ばしてまあの時はまだ髪短いけどヒゲだけがこうね山賊スタイルだったけど、だんだん髪も伸びてって。
ヒゲって伸びたっけ、その時。その自分って全然ヒゲ伸びんくて。
妹師匠全然何もせんかったらどんどん伸びてくよ。あのどうだろうな、たまにあの何あのムスリムみたいな、あそこまではいかんけど、
ちょちょ
あのなんだろうな、
三つ編みぐらいできる、
なんだろうな、あの
あれか、あのハプスブルグ系みたいなのになったな。
ああ、だから西洋系のあれぐらいはいけたと思う、まあ整えたら。
じゃあ備前校みたいに、
あそでもあそこはだからその長さを出せなすには多分大変やと思うから、単純に長飛わしゃわしゃ
どの作品の長飛か分からんけど
大体の長飛だからわしゃってしてるよ。
まあまあそのぐらいはいった
と思う。カウンがシュッとしてるとして、長飛がわしゃ、
なんとなく分かる、なんとなく分かるけど
あっち系のヒゲ、まあというかまあ整えんかったらそんなもんだよね。
だからムスリムみたいにして頑張ってして
や、いやだからそ手伝その髪の毛も含めてヒゲも含めてそういう整える気がゼロやったからそうなったっていうだけで。
あそう
か、それが数少ない社会人、まあ、それこそ高校出てからの数少ない接点がそこやった、
うん、そうね。
でその後ずっと20から、まあ、自転車だったのが30ぐらいだよね確か。
そうね、20
まだ東山にいたもんね。
30手前
ぐらい。逆に言えばもう東山には行ってたっていびきか。
行っとって結婚する前やったよ。でも確か
どうかな、俺でも結婚式の時点では行ってない、会ってないから。
ああ
でも分からん、その瞬間は知らん、その会った瞬間は知らんけど、その後ちょいちょい会うようになった時にはもう結婚してたね。下それが下ばっかりかとか覚えてない。2000どんなもん、自転車働き始めたのが俺が2009年で、会ったのが多分11とか12じゃないかな。
え2010年って30歳いけ、
ね、ああまあ単純に、うん、俺ら80年81年生まれだから
多分2028、9やな。30はなかったと思うな。でも俺記憶
あった時、いや結婚、
いやいやいや、
あった時、
うん、あれ2009年、
俺2009年からよ仕事、あの自転車行ったの。
あ思った
の、だから持ってた後よ。でしかもそれもある程度慣れた時やから、そんな90じゃなくてもう11、12、
あれ30
のはず。
これね、瀬戸さんとまたあの結構遊び始めた
時。ああ、まあそうね、あれ瀬戸さんと一緒に来た時やもんね、うん、
うん、瀬戸さんの影響でチャリンコを、まあ、乗っ取って瀬戸さんが、
ああ
俺もいいなと思って
バッドボーイ買った、
そう増永で買って、うん、で、瀬戸さんがいろいろと自転車改造したいって言っとったから、
うんうんうん、
そうやね、いろいろ探しとって、
それで、まあ、うちに、まあ、香川に来たってさね、
おおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおお
お
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
ああ。
やし、
まあ、じゃあその後なんかな、前か、うん、
多分その後かもしれない。
だって出張行っとった、あでもそうかな、その自転車で会った後すぐによく会うようになったわけじゃないからね、何回か。
そうね、そう思うと、長崎行った後にじゃあ、じゃあ、買っとるな。
何度か、そう。宮さんとよく遊びになったの、多分あれ、あの、まあ、自転車屋の後に、あの、福井かどっかに行く、福井のなんとか祭り、なんとか蕎麦じゃないな。焼き物？
ああ、あったね。
うん。特によくわからん、うん、まあまあ、そう、会った時に多分連絡先交換しとったよね。連絡来て、
行こうぜ、
この日暇って言われて、あ、まあ、暇やけど何って言ったら、よくわからんままに、何人から、その、皆さんの奥さんの知り合いも含めて何人かで一緒に行くことになって、
あれ、そんな
これは何の集まりみたいなとこにいきなり俺、盛り込まれて。
あ、そっか。
うん、
まあ、結構無理やり福さん誘っとったな。
とか、おかえり祭りとかやね。あ、もう、なんか名前は聞いたことあるけど、見るの初めてやわってとこに行ったりとか。
言っとったね。
うん。
もう結構無理やり誘っとったね。
無理やりかどうかは無理やけど、唐突やった記憶はある。
うん。
うん、だからその前がないからさ、その、まあ、その出張、まあ、秋田とか行っとった。
秋田いたよ。秋田は結構、3月っていうか、まあ、寒い時期から行っとったし、楽しかったけどな、逆に。
何か、長期出張ってどれぐらい？
2ヶ月かな、でも。
ああ、そんなもん、まあ、まあ、十分長いか。
2ヶ月弱ぐらいかな。楽しかったよ、あの。
飯がうまい、まあ、それ
飯はうまいね、秋田は。
あ、まあ、俺の岐阜の時もそうだけど、まあ、なんか程よいね、数ヶ月ぐらいそこにいるといい感じに慣れはするけども、どれもこれもまだ新鮮であるみたいな。新鮮
で、あのホテル暮らしやったから、うん、絶対にその休日は出てかんなげんて、まあ、別に札かけときゃいいんけど、
一日部屋によるってのは難しい、
ね、そうだから、あのもうやることないからぐるぐるって回るか。
車
はあの車有車みたいな借りてレンタカーあったから、で当時はそのガソリンもそんなあれやったし、
まあね、
結構経費じゃないけど、
あの、あ、まあその休みの日の乗ったのも全部
出すのは OK やった、うん、よし一回家帰っていこうかなと思ったけど、
遠いでしょ、さすがに遠いでしょ。
秋田から、あの秋田から新潟経由で行こうとしても、あ、新潟まで十何時間とかやったし。
十何時間、そんな、あ、高速ない？
いや、ない、下道で行こうとしたら。
あ、それは、うん、長い。
嘘やろってなって。ない、もう無理やと思って。
改めて、秋田からって、言われると、どんな。
秋田から、17時間とは言わんけど、普通で考えたら10時間は超えるやろ。
あ、でも、ま、ざっくりやけど、金沢、新潟と新潟、秋田が同じぐらいの距離やね。
で、そこだったら多分ね、こっからね、直線距離のね、関東で13時間ぐらいやから、経由で行ったら、ここ、ね、越後湯沢経由でこう行ったとして、10時間はかかるねんって関東まで。そう考えると10時間ぐらいは妥当に新潟でもかかるような気するな。うん、あの道次第やけどね。
まあね。まあ、割とまあ、海沿い、日本海沿いに高速かなんかあるんやろうけど、なんかそういえばどっかで一個切れとった気もするな。
当時は寝台列車って日本海っていう、
あ、
寝とる間にまあ地下まで着くっていうのはあったから、それはまあ帰りやすかったんけど、車はちょっと辛かったな。帰ろうと、もうやめたけどね、もちろん、
うん、
あの自分の車じゃないし、
うん、あ、まあね、
なんかあのレジアスエースかなんか乗りにくい車
まあまあ、
それで車中泊とかも流行ってない時代で、なんかもうそこでっていうのはもう言わってなった
。まあね、それ会社としてはその出張先を軽く回れる用のレンタカーやろからね。
しかもまあまあ今みたいに GPS って
しょぼい
し、ナビしょぼいし、携帯スマホじゃないし、
まあね、ガラケーじゃね、できることに限り
だから、あの長崎出張の時にエクスペディア出て、うん、ちょっとそういうのでできて
る。ああ、それがさっき言った29ぐらいってこと、2009年とかか。
そう。
あ、じゃあもう、あ、2010年。もう iPhone も何ぼかは出とったりするって感じか。う
ん、それになってくると、あまりのスピードと処理の遅さにもイライラしとったから、携帯でも。
ああ。
やっぱり。
できるけども遅いんか。
いや、今ぐらいのこの携帯の力あったら、楽しめたと思うよ、いろんなとこ行ける
し。まあね。うん。
その時はその、やっぱまだ地図片手なところがあったから、
ああ、俺、 なんかあれどこだろう、どっか行くのにノートパソコン助手席に置いて、ケーブルで携帯電話ガラケーとつなげてインターネット回線でなんかしながら行こうとして、ね、全然負けかかった記憶、あのノートのバッテリーが 2,3 時間で切れるみたいな
時代、その時代か、
2時間しかもネットでずっとつながりっぱなしみたいな感じだから
危ないよね、
うん、2時間ぐらいで切れるっていう感じになって、だからダメだっつって、
だから1回その、成人して2002年か3年か忘れたけど、
うん、
愛知のどこ、え、エキスポ、エキスポ、エキスポじゃない、うん、
万博？
万博じゃない。ああ、だったっけ。あそこよ。ジャズドリームあるところよ。あの、遊園地。愛知じゃないわ。
ジャズドリーム？
あれ、あの、また白芸とかあるところ。
全然わからん。
エキスポじゃねえわ。なんでエキスポ出てくるの？白芸で。
三井アウトレットパーク？
違う。アウトレットじゃない。
いや、ジャズドリーム長島ってね。違う。
あ、長島や。
長
島スパーランドや。長島、長スパ、長スパ。長スパ行った時に、やっぱ地図で行ったら大変やったしね。わからんくて。高速乗ってけばいいんけど、
まあね、
高速も怖いし、あの、県取って足りるんでしょうかってい
う。まあ、ETC がまだ。
ない時やし。
ないことないけど、
ちょっとまだ流行って
ない、うん。まだ全然普及率低かった頃やね。
足りるんでしょうか、これっていう。あと、ガソリン大丈夫なんでしょうかっていう恐怖の
流れとか。見切りがないと大変ね。
うん
うんね、まあそれね、失敗、まあ足りんかったら高速の
割り当て日帰りやし日帰りやったら間に合うんでしょうかとかね、
ああやってみるとわからんよね、今やったらナビで一応大体何時間って出るから目算が
つくけど、画期的やよ今思うと、
ね、
で今の若い子ってすごい旅行とかって簡単
しやすいと思う、
簡単な世界だと思うよ、
ね、うん、もう、うん、まあとりあえずある程度予定組んでそれ全部スマホの中に入れとけるからね、昔はそれが全部アナログやったって
感じ、ね、電子だから電車も緑の窓口じゃないとわからんみたいな、
ああうん、
好きな人じゃないと、
うん、そのあれだね、今
プロに任せんとどうやっていけばいいですか
ね、そう出張行く時も帰りも別に何か困ったらその場で、はい、路線案内とかで今ここ GPS でこの今この場所から金沢駅までどうすればいいですか
ってこれ取ってくださいとかいくらとか分かるのね、
岐阜から帰る時は分からんかったから窓口やね、 JR の窓口行ってその場で、あ、じゃあこれ今何時かの、あの今から、どっちかな、まあ、岐阜駅から行ったらその何時何分の特急出るかそれ乗ってもらえれば金沢まで直通ですよみたいな、
そんなんなかった
わ、ね、お任せやったね、じゃあここでチケット、じゃあ何千円のそこまでの何千円の何百円の切符とあとの特急の切符今 何千円のみたいな、
だ 今でも例えば自分で切符買って、まあ、ネットとか見れば分かるんやろうけど、うん、あの路線表というかあれでやろうと思ったらできん自信があるな
金沢ぐらいは大丈夫、俺大丈夫だけど、やっぱ東京とかはね、自信ないね。あの、もう網の目のようなやつは。ここから、これで多分ここまでで、それで乗り換えで。
ああ、無理無理。
無理無理。
しかも、あの、お金を小銭持ってないとダメな時代やったし、まあ、
あね、
定期とかじゃないし、うん、だスイカとかね、出てきたりね、あの、
うん、
あれ、チャージのあれがあったらもう、なんて楽なんやろうって、東京とか
ね。ねめちゃめちゃ楽。
まあ、ちゅうことで今の時代はめちゃめちゃ楽になっとるなっていう、
確かにその、まあ、2010年から比べても全然だね、
全然違うと思うよ、
ね、あそうか、逆にその2010年以降特にその長期出張的なことはない
ないね、
年齢的にはあれかね、30前ぐらいに会社的にはそういうのを経験させるっていう感じだったのかね、
まあ、どうなのかな、うん、そういう長期出張、うん、まあ楽しかったわでも本当にあの結局点検年で、
ああ
点検ってことはいろんな人いけんってね、
うん、
いろんな人行くし、
うん、
あの長崎は逆に暑い時期やったから、
うん、
長崎って坂多いな
って、
あの車で行けんとこの方が多くて、
あ狭いんけ道、
狭い狭いし、あのもう車道がすごいからあの辛いのよ、歩いて器具持っていかんなかったりするし、
ああ点検の道具を担いで坂道を登ってい
く、坂道登ってピンポンして、しかも給湯器の点検やったりするし、
うん、
外付けのところやったりするとあのすんげえ狭かったりして見れないとかそういうのをしとった、楽しかった、でも
今やったらあれかね、電動アシスト自転車とかになるんかね、
あ当時もあったけど、
ああそっか2005年ぐらいあるか、まだ配備するほどじゃない、
いやもうチャリンコ乗っとる人の少なさとあるや、多かったね、逆に現地率高かった
よ、ああ現地の方が楽か、確かに確かに、うん、
だから
まあでも面白かった、中華街もあったし。
ああいいね、
長崎って素敵なとこだったよ。
あれや、海援隊やる海
援隊、あのすぐそばにあのあれあったしね、これ世界平和の像を、
あコルコ、コルコバードの、いやじゃないコルコバードじゃないや、平和像でいい
か、平和像。うちのホテルからその事務所行くまでの間にあるから、
あいい、ね、
シューって撮ってったらあるからすぐそこに、
毎日世界遺産、世界遺産じゃねえけど、まあモニュメントが
見れる、ね、すげえ近くなるから、えなそ今ここで言うところのもうそこの公園ぐらい、あの
あ僕のそこの公園、まあ、
あのぐらいのレベルのところにあるから、
もう徒歩1分や、徒歩1分
みたいなところに事務所から近っていうぐらいのレベルかな、
うん、長崎、まあ、うまいもん、まあ、うまいもんはどこにでもあるけど、まあ分かりやすいもんがあるってのもいいね、
うん、長崎ちゃんぽんとか、うん、あの佐世保バーガーとか佐世保に食いにいたりした、
いいね、うん、分かりやすい、いいね、分かりやすい、秋田ちょっとピンとこんけど、きりたんぽって言うと毎日食うもんじゃないしね、秋田は
秋田
って魚なんか、まあ日本海側からだから魚がうまいんかな、
魚は北陸もうまいからあれだけど、まあ、秋田の美味しかったのは新栄っていう鍋屋さんで、
うん、
あのや今のサブローベみたいな感じで、
野菜
どっさりの、そうジンギスカンみたいな鍋に野菜の汁を使った肉料理みたいな、
なんて店、
新栄のビルの栄光のやったかな、そこは美味しかったな、また行きたいわ
そういうのがね、まあ、全国各地で何でも何箇所かあると、でも岐阜にはあるけど、まあ一箇所ね、
秋田は美味しいわ。本当長崎は歴史的にも、あそこ行ってきたよ。あの龍馬のあそこ。
ああ、だから海援隊でしょ。
海援隊のところ。
亀山社長。
あ、亀山社長行ってきたけど、もう坂。ただの坂。
まあだって亀山社長な、亀山って地名が本当坂のてっぺんみたいなもんだっけ。
これ不便やなと思いながら。
不便やけど、
車で行けんし。
その建物的には一望できるみたいな、そういう気持ちのいい場所やったみたいな記述が確か
に。本当にあの港からっていうか、その下界から遠くて、
うん、
僕らやったら死ぬよ
まあ当時の人はね、足が、
うん、
頑丈よから、
そうそうそう、マジかと思いながら亀山社長にも 2,3 回行ったけど、
うん、
まあ、素敵なとこやったね。福山雅治さんの父の近くも
通ったし、ああそっか、龍馬伝もうやってた2010
年とか、あ分からん、龍馬伝やってた
から、タイミング的にはどうだ、
福山雅治さんが長崎出身やから、
ああそうか、まだ龍馬伝以前から龍馬となんかダブらせるようなところあったね。
もはやなんかその観光名所みたいなとこ、
まあまあ亀山社長自体は昔からあるけど、
素敵なとこだったわ、うん、本当にあの造船所も近くて、ヒューって車走っとったらなんかすげえ巨大ななんかその船とかが作られてるようなところもあったし、まあ絵になる とこだったな。
あの辺だとなんか島とかもあったんだけど、そこまで
は行ってない。あるよ。あの軍艦島もあるし。
なんか、
ああ、
五島列島でいいんけ？
うん、五島列島もあるし、軍艦島もあるし。
休みの日に正面前ちょっととか。
行こうと思ったら行けたけど。
そこまでのではない。
うん、一人で行くっていう勇気はなかったかな。
あ、出張って一人？
一人はもちろん。
あ、そうなんや。なんか、長期とかになると、もうちょっとグループ、何人か、二、三人ぐらいのイメージ。
あ、まあそういうこともあったけど、僕は
その長崎にしろ秋田にしろ一人
で林大の人が来とった。
ああじゃあ
僕らじゃなくてペアで
チームではあるけども、会社、
そう、ま
あ、
会社の
他社の人との
会社の人とペアの組もあったけど、俺は一人で行って、
気が楽っちゃ楽だけど
結構辛いよね、
うん、
やっぱり喋れんし最初は、ね、もう最終的には仲良くなるげんけど、やっぱりずっとおるし、
うんうん、そうか、そのまあ短い会社勤めの時に何回か出張あったけど、まあ、まあ、2、3日とか1週間、長くて1週間かな。けど、基本的にやっぱり先輩が、
うん、先輩部屋、部屋とかももちろん別の。
3人で行った時は、上司が1人部屋、俺とその、まあ、いくつか上の上司、先輩が同じ部屋。
つらっ。つれそれ。
し、もう1回行った時は、和室でも全員同じ部屋。
つら
ー。うん、言うて 2,3 人やから、そこまで、
いやいやいや、だだ
もう俺はとっとと寝るから
それとっとと寝るとかじゃなくてもう嫌じゃない、なんか俺
まあまあまあやりづらかったけど、まあ別に 2,3 日ならね、しゃ
あ
ない、
あ 2,3 日ならね、
まあそんな、うんうん、
だレオパレスとか借りとったよみんな、だから僕はアパホテルやったけど、
あ
アパはまあまあ狭かったけど楽やったかな。
まあ一人だと楽やね、
うん、楽。
まあ、あとまあそうね、その高校卒業して社会人1年目で四苦八苦してる中での出張やから、まあ正直仕事終わったらもう何の余裕もないというか、
ああ
飯食ったら倒れるように出るみたいな感じだったから、実際倒れたし最後、うん、静岡行った時その上司が一人部屋、先輩と二人部屋で、なんかちょっといろいろあって巻き気味に終わってね、7日の予定が5日ぐらいになったんで、なんかちょっといや終わらんかったというべきか、終わらせれんかったというべきか、一旦帰る部屋って感じになって、
うん、
じゃあ打ち上げしようっつって、その俺らの部屋、その二人部屋の方で上司も来てビールとか飲んだったんやけど、うん、途中で記憶もすっ飛んで、
酒で、
あでもそんなに飲んでない、 2本飲んだかぐらいで、うん、吐きすぎて最後の方なんか血で取ったもん。多分喉のこの辺切ったんじゃないか。
ああ、そうか、逆流。
そう。で、静岡の帰り、そう、じゃあ帰りうまいもんでも食ってこうして、信州そばとか食ったけど、味がなかった。さすがに心配されて、明日、ちょっと、
休んどけ、
まあ、本来はその7日で来とったから、明日そのまま休みしとくから、ちょっと一日ゆっくり寝とけって言われて。
まあそうだよね。
うん、フラフラやった。ぐらい。
まあね、出張を楽しめるか楽しめんかやな、ね、でも。
だからそれがあったから、その岐阜行くとき不安やったけど、まあやっぱり一人部屋ってのもあったし、長通りって思っとればいろいろと、
まあまあまあ、
1週間ぐらいとは一番しんどいんかもね。
辛いと思うよ、
うん。慣れた頃に終わる
みたいな。3日間ぐらいはきついと思う。うん、
やっぱ1、2日ならも今、まあパカッと終わるかもしれんけど、1週間とかって、やっと慣れてきたかなと思ったら、ああ、もう帰るべやってなるから。
そうね、でも1ヶ月とかおったらもう楽。よかったよ、
だから
もう
1ヶ月ぐらいがいいな、
2ヶ月ぐらいがいい、もう1ヶ月半かな、
実際その岐阜俺が5ヶ月おったけど、最後の方はもう慣れすぎてもう完全にルート固定されとったからね、
まあそうだね、
いつものあっこで飯食ってみたいな、
そうなってくると楽ねんけどね、
楽やけどなんかもう新鮮味はないね、
新鮮味はないけど、まあ、そこで何かを見出すかどうかまあちょっとそう、はい、まあ、社会人としてのエピソードはそんなもんなんかな。
その頃ってゲームとか、その高校生の頃からやっとったけど、何社会人で車に乗るようになったらあんまりゲームとかやらなくな
った。やったよ、あの
あ、まあですか、
ファイナルファンタジー10とかプレステ2の時代が一番やっとったかな。やっぱ
3持ってる、持ってたよね。でもゲームとしては2、
PS3 はメタルギア4したくて買ったようなもん。
ああ、なるほど、うん、
したい、ソフトに合わせてそのサード買った。
まあまあまあまあ、うん、正しい消費者の消費者行動というか。
で、だから、あの、プレステ3、4も持っとるけど、
うん、
4もメタルギア買いたくて、
ああ、グランドゼロかなんか。
でも、できてないけど。
あ、じゃあ、5か、あれ。
あ、そう。
クリアしてない
って
ね。
でもう、そっからダメになったね。
まあまあ、
その前、ちょっと前からもやってなかったけど、
まあ、やりきる気力というか、
そうそうそう、
難しいよね。
そうなの。そうなのよ。
ロープレとかね、そう。
ロープレきついわ。
ね、きつい。
そう、
別になんとなくやってできんならいいけど、昔から好きやったシリーズ、よしって買ってできんかった時はちょっとショックというか、ああもうあかんなって思ったね。
逆転裁判とか大逆転裁判はやっぱでもやっても面白かったけど、
ああいうなんか短くパーンって切られとったら、まあちょっと間空いても分かるし、まあキャラが濃いから忘れにくいっていうのもあるし。
逆転裁判は、大逆転裁判は1で、ああどうだろう、失敗したかなと思ったけど、
ね、
2でもうまさかの逆転やね、本当に、うん、面白かったわと思った。
いや実際そんな評判あったもんね。俺も大逆転買おうかなと思ったら1の評判すごく悪くて、
悪いと思う、中途半端に悪いし、うん、全然
謎の終わってねえじゃんって。何これ前編なの、じゃあ前編って書けよみたいなことが言って、そう、でそう、俺は実際皆さんから借りたので、借りたんっけ、
ああ
確かそうですね、うん、ただそれとも2はもう終わってからちゃんと完結してから始めたからし、ああ、まあ、評判、その任意をやった人がもう手のひら返しというか、
すごい
最高、面白い、これこれ
これやねって思った、
う
ん、俺も。
だからそれ知ったから、じゃあ1から続けて、もしかもそれ本来の人は1をやって終わらせて、もやもやもやを1年ぐらい引っ張って、1年か1年半か引っ張ってやっとこれや
から、もう忘れた頃やだから、
ね、
その間に確か普通にその本ちゃんも出とったんじゃない、逆転裁判も多分。大逆転裁判の間に逆転裁判も出と
ったと思うよ。6だかのやつかな、
出とったと思う、うん、確か。で、あー、もやもやっとしとって。
3DS のやつだもんね。うん、
で、2で、面白い、これ、全部来たと思って。まあ、その、ただ、次はもう別に、次行ってほしいもんだから。あの、大逆転裁判3があってもいいかなと思って。
ああ。あれもね、難しいみたいね。
難しいと思う。一応、完結してほしい、綺麗に、
ねうん。今から続けても打足って言われてもね、気もするし、ね。
まあ、単純に逆転裁判はしたいんやけど。
まあね、そうそう。
あれは。
ね、そういえば、1ヶ月ぐらい前かな、あの、オッドタクシーのラジオがあるんやけど、
金剛石はなんとかってやつ、あ、違う。
あ、違う違う。あ、それ舞台じゃなくて、オッドタクシーのラジオが、メインパーソナリティが、ポニーキャニオンのプロデューサーと、もう一個、なんか制作系のディレクターかなんかの人、うんうん、要は、しゃべりの素人。
まあ、素人、うん。
正直ね、うん、聞きづらい。
あ、聞きづらいんや。
音はもちろん、スタジオでしゃべっとくからいいけど、その声が多分腹から出てないというか、
あ、ラジオ慣れしてないという
か、回しもそうやけど、まあ構成作家さんおるんやろ、あ、構成作家さんいるわ、いや、あれ、天心の向井さんが構成作家、
あ、
そう、一遍だけゲストじゃない、なんか次のそのオッドタクシーのイベントで、司会
じゃないな、キャラやん、カバオじゃん、カバオ、
まあ、その向井さんがなんか進行しますっていう告知しとったら、なんかおもむろにその
高橋じゃなくて向井さん、
うん、向井さん、
ああエロ詩吟の方
じゃなくて、
向井さんって
向井さん、天心の
向井、天心と向井さんって高橋と向井、あ、あ、それとレンディエンジェルか、ごめん、うん、勘違いしとった、
う
ん、
違う、
勘違いしとった、
エロ詩吟はあんまり忘れた、まあいいや、うん、とりあえず向井さんが普通構成作家でやっとって、でそこに1ヶ月くらい前にゲストで匠秀って逆転裁判のプロデューサー、
おほのや、
もう初代からずっと
おるね、おったわ、
うん、今もうだから昔は
匠ってこの、
そうそう、あの、
うん、
なんだ、
わかるわかるよ、
うん、
うまいの
やつやろ、カタカナの縁にこの何とも言えんじ、
うん、
で船で匠衆って、初代のディレク、
うん、
初代はもうほぼ統括で23までかな、であと4以降とかはまあちょっと上、
違
う、いや、ちょ、名前はクレジットはあるけども、もう
上行っちゃったから、
あ、だから呼んで、あの主人公驚きくんになったでしょ、
ね、
あの辺からちょっと離れたりとか、でまたちょっと、ね、そう戻ってきたタイミングが5とか6だったかなとか、まあ、うん、逆転検事、ああ違う、ゴーストトリックやってたんだ、
おー
ゴーストトリックやっててちょっと離れてて、でちょっと54がいまいちゃったからへんけど、ちょっと5で戻ってきてみたいな、ただ逆転検事とか大逆転はもう、
うん、
もう名前だけで、もう新しいさ若い人がやってるみたいな、そんな感じだ
った
と思うけど、
検事も好きやったけどね、
そうだからそこでもうん、全然新作の話はなかったけど、なんかイベントかな、またなんか、逆転裁判のな、まあ、一応1作目からもう20周年かな、あれ2002年ぐらいでしょ、確か
ゲームだったかな、そうだね、確かに、
でそれでなんか今度 やります、だからそこでもしかしたらなんか発表あるかもだけど、特に現時点ではなかった、
何や、任天堂アドバンスだったもん、
ね、アドバンスだったんです、
うん、最初
初代はね、アドバンスで123出て、
で蘇る、
そう1リメイクが DS でもね、やっと、うん、で4から DS、
面白いな、あれ面白いわ、
だから、うん、続いてほしいから、まあ、まあ20周年で何かやるんなら出てほしいな、
なるほど、くんが成長してほしくなかった
まあわかる、うん、ただまあ驚きくん、まあでもそれままじゃさすがに頭打ちやから、ね、だから逆転検事もうちょっと続くかなとも思ったんやけど、あれも12かな、で終わったね、止まったね、
まあ、あの逆転検事のシリーズで、あの殺し屋サザエモン、
なんか噂はあったんだけど、終
わってくれればよかったんけどなと思って、
なんか噂あったんだけど、そのサザエモンじゃないけど、ちょっとまたその検事とは別、違うやつで逆転裁判の世界観で、また
殺し屋の話とか、
殺し屋かな、その泥棒の方かなとか、そんなのやるとかやらんとかって聞いた気が、見た気がするけど、まあネット
の噂やから、ニボさんか、ニボさんの話
あ、ニボサブさん、だったらイザノコ刑事の方が主人公になりやすいです。伊藤の子刑事の方。
伊藤の子さんね。
ジャスティスじゃないよ。
ジャスティスさんはも
う、ね、まあ、できんからね。
うん、そうか。
ゲームはそんな感じで、つかメタルギアシリーズはやってたし、
やっとったな、面白かったな。
まあ、聞いた話は半やったの、シュタゲとか。
シュタゲも感動したな。あの、か次アノニマスコードっていうのが出るけど、
うん、
科学アドベンチャー系で最終章なんだな。それもやりたい、見たいなと思うけどな。でもその間が知らんげんでね、カオスチャイルドとき、カオスなんとかから、
まあまあまあ、
カオスヘッドから、ね、あの下着入って、
うん、多分
オカルティックナインとか、
うん、
あの、やらなくても分からん
けど、分かるようにはしてくれると思うけど、
ちょこちょこっとこう織り交ぜてくるんでね、それが面白いんて結局。
今まさに今やって
るイブやろ。
そうイブ。前作リバーステラーがそんな感じで、今最新作のゴーストエネミーズも今、まあ、多分佳境まで来たけど、あ次はこれ混ぜてきましたか、混ぜたっていうか、うん、この要素入れてきましたか、
このキャラおるんかみたいな。
キャラじゃなくて設定かな、世界観同じにしたんやって感じの。
ちょろっと見たけど、絵はだいぶ違う。
まあそれはしゃあない。一応だから今回は原作、原画の人は初代の人なんやけど、まあ、やっぱりもう塗り方とかがだって20年25年から前から変わっちゃってるんです。
そうか、オーグレートさんも変わるかな、
うん、そういうのは本当にいいねっていう。
まあそういう細かいとこあるのよ。
そう拾いたいと思うとどうしても全部やったかなあかんよねっていう。
そうゾクゾクっとくるがいね。だからあの俺なんだけどな、ロボティクスノーズっけ、
いやな名前は、うん、知ってる
けど、うわクリアしてんけど、うん、あの時にもやっぱりその下着のそのお友達っていう形でおるげんでね、
うん、
そのなんかネット上の
あ
連れみたいな、
まあ、ダルとかがそこにダルとかハンドルネームだけで出てくる、
ダルとかあのワンの主人公とかおるげんけど、うん、そういうのを見るといいんで、
ね、
リフフって思
うんで、アドベンチャーはそういう意味じゃ最近そのイブ以降ここ半年1年何作かやってるけど、あれはやりやすい、だから本読む感じで、
あそう
面白い、ね、途中で切っても別にその切りどころはロープレと違ってこのダンジョン途中で止めれませんとかないから、
あそう
セーブしたいと思ってたら、まあ、その気持ちよく止まれるかともかくね。
1個育休中にあのやりたいなと思ってたのが、
うん、
シルバー事件なんてことか、グラスホッパーっていう俺好きなあのキラーセブンとか、
うん、
あのあれに関わっとる人なのかな、キラーセブンとかその
カプコンのなんかその辺かな、
ヒライズ Z だったかな、 それに関わっとる人のなんか昔2003年あったけど、その古いやつ
だよね。シルバー事件って今調べたら1999年とか、
ああそっか、
初期
それが今、まあ、だいぶ前けど リメイクで
撮って、まあ、シルバー2425ってこれが去年の2月かな、
いやちょっとやろうかなと思ってんけど、うん、あの面白いと、うん、面白い評判はいいんけど、うん、途中でセーブができないっていうの
が
ちょっと
またまあスイッチ、まあ最悪スイッチならあの
スリープモードに
してい
いんやけど、
まあまあまあまあ
し、まあいいやと思って、でもう何あのライブアライブ出るところにはもう俺もう復帰やし、ちょっとどうせできんなと思います。
ライブアライブ、あ、
来週か、来週末。だからずっと携帯ゲームしてます。
携帯ゲームはね、時間潰せるけどそれだけで終わっちゃうから、なんかストーリーがまあないことないんやろけどさ。
いやストーリーもはもうしまあまあ、
うん、
そうか。
だからもうアドベンチャーは。
アドベンチャーだからやりたいんっけな、あの大逆転系。本当にあの
出てくれればね、
あのじゃあ収束していく感じ、
うん、
結局布石というか、
いろんな伏線があって
それがブワーッと回収されていく感じがの系をのミステリー系をしたいんやけど、それ何やるんかなと思ってたら、今やったらその、ね、レトロチカも その系なんか分からんけど、うん、レトロチカとかまあなんかやりたいなと思ってたんでね、
あんまり覚えもう記憶が定あらなんていうの、あんまり覚えてないなら街とかあの辺もう一回やってもいいんじゃない
か
な。
街か。429はクリアしたし。
428。
428か。428は面白かった。
うん、428もう一回やってもって、まあ。
いやー、分かっとるしな。
分かってる、覚えてる。
大体覚えてる。
あ、じゃあダメか。まあでも街とか。
街は俺しないんけど、街とその428のこう、あるな、クロスオーバーって。あんまりし俺分からん。
七妖怪とか出てくるんじゃなかったっ
け、七妖怪ってなん
だっけ、あ分からん、俺も街はちゃんとやってないから、まあまあないことはないはず、
まあ確かに、うん、428の主人公の一人は街に出とったんじゃなかったっけ、あの探偵の人、うん、
まあそんなのがあったりなかったりするみたいだから、まあなんだろう、取っかかりとしてはいいのかなと思ったり、まあ、ただ古いのは間違いないからね、
だからちょっと新しいのしたかったんでね、
かーか、そうだな、
まあ、小説読もうかなと思ったけど、うん、ちょっとね
読めんかったわ、今の感じだと。そうライブアライブはタイミングが微妙やなという気もしてて、う
ん、それは俺も感じとる、
うん、
面白そうねんけどね、
そのことその9月にあのメイドインアビス出るから、それまでなんかアドベンチャー ぼちぼちやってるかなって。
なんかほぼ一緒なんや、ほぼ異色なん、なんか
何が
ライブ、ライブって。
ああ、まあストーリー的にはベタみたいよ、
うん、そう、技変わったりとかないか、
まあ、なんか性能が一部変わったりはしたんで、
うん、
それ以外はまあ、うーん、みその体験版とか聞いてる範囲ではそうで
もない。 あんまり変わらんのか。
うん、ただまあ声が特にボス側の声がついたから、いろいろとその修正編とかのノリは変わってくんの、なんか感じて感じる部分は変わってくんのかな。
ピュアオーディオ、
うん、一応中世編、ん？中世編でいいのかな、うん、主人公を選べるでしょ最後。
ホルステッド
の前に、終わった後に全部中世編終わってから、じゃあ最終章みたいな感じで主人公は誰にしますか
って。俺間違えてホルステッドを選んでしま
った。ちょっと選ぶとあのボスキャラ化して、
うん、
だからあれが全部ボスが、あのオデイオーの声若本のりおさんやったりするし。
なるほどね。
オディワンリーが、
オディワンリー
オディオン
あれあの弟子
編、あの中華編が、桜井孝宏さんだったかな。
ああ
だからそう強い声でそう自分のキャラを勝てると気持ちいいかもな。
俺でもね、あの時はショックやった時は、え、嘘やろっつって今まで育ててきたキャラ使えんのって思いながら嘘
いやいや使えません。
しかも借り物やってんで、
さああ
友達から借り取ったやつで、嘘やろっつって戻れセーブ1個でやっとったから、
ああ
戻れない
っつって、うわそれきつい、
最悪やん、ってクリアできんかったんですよ。
ライブアライブは、まあでもあの中世編完全に伏せられとったからね、当時は。スーファミの時は。
まあ、
普通にその
いきなり中世編
入って、うん、あれは6人かな、主人公の物語っつって。
一番かっこよかったし、なんか主役にしようと思ったら、あれ戻れないってなったけどね。
まあでも、あの中世編のあの終わり方見たら、オルステッドにしたらどうなるか、あでもどうなるか分からん
か。分からないね。そうそう、まあ、いい風になっていくから、救いを求めて主人公にしたのに、まさかの。
セーブしたら頑張ったね。
セーブし、1個しかなかったもん。
だから、初めてもセーブセンターとりあえず様子見てるけど、
いや
難しいね。
分からんやろ、まあ、どうなるか、うん。まさかそんな風になると思わないね。
それは分からん。
借り物の難しさ、ね、同じ人もおったと思うよ、俺と。
うん、
まあ、ちょ、話す内容ですよ、先生。もう、高校編、影響を受けた。
まあ、今のゲームの話が大体その辺に行こうかなと思ったけど、もう、今、何分ぐらい喋ったと思う
?1 時間半ぐらい。
まあ、1時間20分。
うん。あれですよ、
ん、
最近ハマっているものはいいとして、影響を受けた作品は、賢者。
あ、藤原あ先生
なんて名前かしら。いっぱい、もちろんいっぱいあるんけど、
うん、
インディ・ジョーンズに始まって、あ、ジャッキー・チェンに始まって、インディ・ジョーンズ、うん、ドラゴンボール、幽遊白書、まあ、格闘技系にどんどん入っていけんでね、うん、そっから、
まあ、冒険から格闘に寄っていくみたいな
感じかな。そういう意味ではめちゃガチッとハマったのがスプリガンダム
や
った
し、ね、ああ今やっとるね。
最高じゃないですか。そう、高校、俺確か考古学者やってんでね、あの小学校の時の、
あ、夢
考古学者か格闘技かなんかの、
あ、まあまあスプリガンと見るか、キイチ先生と見るか、
そう、どっちも好きなんで、だから
キイチじゃない、太一か、
太一、
まあ、キイトン太一先生
どっちもハマったし、
うん、
そういう意味では好きなんやなと、考古学とか、
うん、
あの格闘、
まあ、スプリガン、そういう意味じゃ、なんていうか、まあ、バトルあり、あの、いい感じのオーパーツというか、
オーパーツは
いいよ。まあ、インディ・ジョーンズをさらに、
俺、だからそれ、高校の時に俺、スプリガン知って、うわっと、アームズやっとる時代に、こんなすげえ、
アームズの前だよね、
ぶち当たった作品があるんかと思って、アームズ前や。
前やね、うん、そうそう、確か、アームズ読んどる最中に、前作、なんやろうって見たら、スプリガン。
スプリガン、アームズ、ドライブ、D ライブ。
あ、D ライブ、うん。
すごい、
うん、あの流れはいいね。
うん、皆川さんのやつは俺ほ、まあ、好きで、
その裏で一応短編で今日を書いとったや
つ、ね、今日懐かしいじゃん、空調をやつって、空調をやつって、あの寒くするやつ、
うん、あれも一応古流武術のと、あと天才と、
天才やったけど好きじゃなかったっていう、今年の、
あ、じゃ、それとあと頭脳的に天才のコンビというか、
ああ、そうそう、今日やろ、今日、うん、どっちも今日、
2人とも、2人の今日、あれは確か弟がなぜか単行本買っとったんだ、ていうか、まあ稲川先生系はアームズ含めて弟が大体買っとった、
あれアームズって主役が主役っぽく投げんね。
高槻涼だっけ、
高槻さん、え、その名前だっけ。なんかどっちかというとあんまり目立たん感じなんじゃなかったっけ。あ、強いけどね、
まあ、ジャバホック
強いけど
力が欲しい。
どっちかというとあのシングジさんっけ、あのシングジ、あのナイトの方。
まあ、初めライバルキャラみたいな感じでして、
うん、ぽいけどね、
うん、
この主役、
まあ、うん、ナイトの方が武器として分かる。ジャバホックなんかもうずるすぎるみたいな、
半物質なやつが、ね、しかも全部コピーしてるけど、
あいつ何でもできるやんっていう。
そう、しかも罠天才やし、親父がもうね忍術を少々やし、
お母さん
は、お母さんはラフィン、
ラフィングパンサ
ー、ラフィングラビットじゃなか
った、ラビットだったっけ、パンサーじゃなかったっけ、笑う目標だったっけ、
なんか忘れたけど、伝説の国宝での殺し屋やろ。
そう、あのスプリガンがあのネットフリックスで再アニメ化するっていう時に、うん、あのお母さん強いやつ、いやそれ作品違うっていうツッコミが、
あ、そうそう、お母さん強い
し、そう、お母さん強いやつ、それは、うん、それはアームズの、なんかやっぱりあの人の作品でいろんなものが、まあ、絵柄がそこまでガラッと変わる
うまいわけじゃないしね、うん、
だからお見ない言う、あの装備があるからだけど、やっぱりちょっとツンツン髪で主人公系でって、ま
あ、しかもあれ知っとっけ、あのテラフォーマーズの、
うん、
あのジョセフ一族って人、
そこまで呼んでないって言ってた
け、ジョセフ一族の一番天才の化け物が見えんけど、
うん、
それの祖先はあのアームズ の, あのチャクラを開いた男って人、あの
チャクラ、
ホワイトラビットを一時殺した人、ボコンつって素手で、
なんかそういう武術の達人みたいなのったの、
いや、そうそうそう、嫌って言っとった
そんな人の作品の設定を持ってきたらあかんやん、
そうやと思って、チャクラを開いたもの、めちゃくちゃ強いね、単純に。
アームズだからそこまで強いんじゃ、やっぱスプリガンはたくさん読んだけど、アームズは多分
スプリガンで言うとオボロのライバルみたいな
オボロのライバル、
あの中国拳法を使うやつ、
あのごっついやつ、
そう、あいつみたいなやつがアームズに持って、あのめちゃくちゃ強い、ね、単純に
アームズはそうやな、やっぱりそのあれアームズでいいんけ、あの変身する主人公らがあの強かったからさ、あの キース兄弟とか、だからその生身で戦うお父さんお母さんはなんというかそこまでインパクト、その出た瞬間の出た瞬間の印象は覚えてるけど、しがないサラリーマンだとか、なんかお母さん人質になったと思ったらおもむろに反撃してるとか、
うん、
あるけど、その後どう活躍したかとか覚えてないなって、
忍術を少々やな、
そうそう、忍術を少々なんだそれ、
うん、まあまあ、だからお見はね、お見ない言うっていうか、そういう、
そういう意味ではスプリガンはね、今あれも評判いいね。
あ、ほんや、俺前あの映画で見たけどね、
ああ、だ劇場版はだって2000年ぐらいでしょ、
ノアの箱舟ね、うん、そうそうそう、う
ん、あれ、うん、あれも
あの後も続いていくもん、
いや、だからあれとは全く別よ、だからノアの箱舟編もう一回やってるというか、だって声優さんからなんから全部変わっちゃって
る
から、
あ、でもノアの箱舟はやってるんね、
やってる、だから、あれはノアの箱舟って多分単行本の2巻か3巻の有名なエピソードをまるまるドーン1本にしたけど、今回のはちゃんと1話からちゃんと、
ってことはあのあれか、オリハルコンっていうか、あの草薙の剣じゃなくて、あのネームプレートから始まってくるんや、
かなりちょっと1話がどれかは知らんけど、一応登場人物にとったらそのネタケジャンジャック、
あれはでもあのノアの箱舟からやからね、
あとおぼろもおったし、敵側の赤月岩上だっけ、あの分身、あ、じゃあ忍者みたいなやつとか、
あ、じゃあポー、
あ、ポーンとか、
あと、あ、赤月、あのリターナーやろ、あのアーマードスーツ着とる機械型の帰ってくるやつやろ、
うん、
敵側
とか、
あんまり活躍しなかったけど、
主人公側でもあのあれ、ソメイヨシノか、
あれは敵や、
敵か、うん、味方ではない、でも敵でも味方でも
そう、藤子ちゃん、うん、だからあれで言う
ととか、大体見た感じで、今のところ6話かなんかで途中までで、まだ今年の秋か冬ぐらいに残りみたいならしいから、まあ、うん、ちゃんとやるっぽくて、あと人気があればもちろん続け、ネットフリックス的に続けていくんやろうなって、
あれもあれのね、じゃあの人間の人類の選別ってやつ、
ああ、だからそれをそれやっちゃうと最後までやんなきゃになるから、
山いや、それはだいぶ最初の方よ。あの、
あれあれ、あの、
海の底の
恐ろしき子供たち計画とはそんなんじゃなかったっけ、
それあれじゃないの、それって、あれ、
まあ、メタルギアだけど、いや、でもなんか名前違うけど、あんな感じの選別があって、うんぬんって、
お
見ない言うが、
コスモスやろ、コスモス。
コスモスか、そうそうそう。
なんとかチルドレン、うん、チルドレンなんとかこうとかっていう、うんうん。
あれやっちゃうと最後までやんなきゃから、だから多分、その、 今そこまでそれ以外のエピソードで要は単発で終われるエピソードをつなげてってやっていくんじゃないかなと思ってるけど、で人気出たらそこで入れて最後までなんか
まあ出てくるよね、
うん、でまあ少なくとも評判は良いねっていう、
いや面白いろ、
うん、いやでもあのアクションが肝やから、そのアクションシーンが 3D なんかカクカクしとったらなんかうん
ああ、まあ
ね、いまいちだねになるけど、それをちゃんとやっとるっぽいから、うん、いいね
って
。
おみないさんも結構蹴りで終わったりとかするね、大技で終わ
った
りする、
まあ大技が目立つから、そのハイキックで君様が締めた方がこのフックで締めるよりかハイキックとか飛び蹴りで決めた方が目立つから映えるからね。
俺はもう地味なやつで決まる方が好き
に漫画的にはね、そこは難しい、そのあれじゃん、あの何だっけ、津田沼格闘じゃないとか、あんなんじゃないと、
ハンマーバキね、グラップラーバキのあのあれで決まるとかね、ネックスリーパーだけ、
あの
ギリギリギリギリって美しいってやつヘッドロック、あれでヘッドロックで終わる、あれぐらいがいいんけどな。
でもあれはバキンだから、あれだけで、あ、だいたいバキも派手にボコーってなって
ますよ。まあそうだけど、
ゴリンクだき、
そうだけど、
地味に、ね、地味にって、
まあまあそうね、そういう結局格闘技
系、まあまあまあ、うん、傾向としては冒険とか格闘家とか格闘とかっていうのは
武術やな、
うん、
で終わるな、好きやな、
うん、その流れでいけばまあそうね、その今出てきたスプリガンもそうだし、まあ前回話したなんだっけシラットのやつとか、今もなんかその系統でハマってるというか、
今、
まあ、あとまた YouTube の、 その武術系の動画とか
見とるね、
うん、
宮平保さん今日も見たな、ちょっとすごかったわ、あの金属の棒叩いとったわ、なんか V 鍛錬しとったわ、すげえっつって、
あーなんか少林寺かなんかではもう昔見たね、その腹筋鍛えるのに腹筋をハンマーで殴っとるみたいな、
あれはでももうあんま意味ないような気づねんけどね、
ただまあその人は一応なんかエイトパック状態だったけど、腹筋やべえ、まあそれが意味あったかとか知らんけど、
あのお腹の上にブロック塀置いてハンマーで叩くのはあんまり関係ないしね、
腹筋、ああまあそれはね、いやその人 の、 このハンマーで直にこう、
あそうそれはもうちょっとおかしい、
頭おかしい意味はから
そうか、
うん、
まあ宮田なんてそういうもんですよだから、
あ最後にちょっとあのおすすめしたいものとしては、てか俺も見たいっていうだけなんだけど、今映画で
映画、うん、
うん、まあゆるキャンやってるんやけど、アニメの、
おう、俺でもアニメ見てない
じゃん、あいや、ゆるキャンと並んで同じタイミングで登山系というか、神々の山霊っていうのをやっとって、
なんか聞いたことある、それ
あれ、まあ、夢枕幕だっけな、原作
はやっとるよね、漫画が小説家であるよね、
あで漫画が谷口二郎って、あの孤独のグルメの
あれあれ、あ亡くなられたんじゃなかったっけ、
もう亡くなった、だから作品漫画も90年代前半とかのはずで、あか三例とかでいただきか、小説は夢枕爆で、実写で岡田准一が2016年に実写映画
やっとるね、やっぱ、
うん、それのアニメ版ってのをフランスが作ったってい
う、難しい、
だけどまあ声は完全に日本で、ほぼ大塚明夫祭りっていう、
そう大塚さんいっぱいあるな、
いやそのメインで多分モノローグとかの人が大塚明夫さんなんやろね、
それゆるキャン、
そうあのいやそのだゆるキャンのおじいちゃんがここの過去話みたいなしょうもないつながりする人だったけど、まあなんか
凄まじい神社、
いやでも本当になんだろう、評判はとてもよろしい、だからただ多分そんなにロングランすんから、やってるうちに見としたいなっていう、
ああまあいけりゃいいけど、今いけるタイミングじゃないしな、ね、俺、
ああまあね、
そうねん
て、映画館難しいか、
映画難しい、
まあ配信は早そうかな、この手のやつ、実際もともとこれ世界的にはもう公開しとって、それがやっと日本に来たとかってなかったっけかな、うん、その神々の頂きは割と
結構バタバタ人死んでいくパターンが、
いやなんというか一人そのエベレスト登って行方不明になったやつの後を追うみたいな感じ、
うん、
ただそれがその人が残した手記がなんかまあ割とすごく淡々とギリギリの生活をギリギリの登山をしてるみたいな、
ああまあなんかあれも それか分からない、孤独のなんとかってない、孤独の人ってなかった、孤独の人ってやんじゃんでやっとった、
ああ孤高の人、
あ孤高の人か、 あれもなんか救われん感じだったよね、
うん、まあちゃんと読んでないけど 絵が重い。
もともとねこの人ねマスラオやったかなって、グッタランねやってんて、主役がめちゃくちゃ強い喧嘩強い高校生ねんけど、
うん、
自分のあそこがマスラオねんて、
はあ、はあ、
だからすごい人みたいなとって、そういうちょっとよくわかる、逆なんか逆じゃないかよくわからん、あの絵やから、
あーね、
やってんけど、
シリアスな写実的な絵で何を描いとるんやと。
でその後ここの人やろうって、ここの人の後次首あの死体え殺し屋一族の話に書いてあったやろ確か。なんかあの処刑人なんか浅田朝右衛門みたいな、あじゃあ、うん、そのフランスの
山田朝右衛門か、
山田朝右衛門のフランスバージョンみたいな、
うん、
その何首を刈るっていうか処刑をする一族みたいな、
うんうん、
今もやっとらんか分からんけど、それをやんじゃんでやっとって、ここの人は面白かったんけど、途中までは途中からなんかもう打つこれ打つアニメみたいな、打つ漫画みたいな、まあ、
一応ここの人は原作新田次郎小説みたいね。
あなんか最終的にはなんかエベレストで死んどったからね。
うん、まああれだ、ガクも一緒や。
ガクは分からんげんろ
でも助からんでしょあれはっていう。
いや俺見てないんって全部もう全巻持っとくけど。
あそうなんや、見なさいよ最後はもう。
途中がなんか途切れてしまったんから、それから見てない
よ。でもラスト2巻ぐらいが続きやから、そこは別に、そこを見とれば、他は。
ああ、1話完結になっとる。
うん、基本はあれって1話完結。
1話完結、大体完結。
だから最後は、まあ、マスター・キントン方式というか、最後だけ長い話。確か単行本に2冊分ぐらい。
見てみようかな。あ、面白い。
うん。散歩の。
ごめん、助からん感じやった。
うん、でしょうよ。って感じ。じゃあ、そんな感じかね。
まあいつもとあんま変わらなかったな。
まあまあ1対1にしたところでそんなに変わりがしない。あの強いて言えば今俺は楽やった
え
だって喋っとったら横から瀬戸さんなり宮さんがなんかこうバシャって回しに行く。
そうね、止めに行くから
な。そうだからどうコントロールしようかなってのを考えたりしとったからさ、
まあ、そんなもんでしょうよ。優しいです喋る。
丸は丸であんま喋らんかったですし、丸に振ったりしようかなってこう考えながら聞いたりするっていう。
まあ、丸さんとかもいちいちの方が
喋
りやすいんかもしれない。
と思う。っていうか、まあ、3はいいけど4は多いんだろうなって思う。
逆に瀬戸さんはいちいち喋りにくいかもしれない、
うん、と思う、う
ん、それだって付き合いも短いしね、うんうん、単
純に俺との関係性の問題もあるしね、まあ、それはそれとして、うん、まあ、インタビュー形式にすればあるとこっちで今日みたいにこんな 話を聞きたい、
うんうん、
瀬戸さんはそれこそだって余白が多いもの、俺が知らんことたくさんあるもの、小中とか全然知らんし、うん、
だから面白いかもしれない、
うん、そういう意味で。し逆に言うと瀬戸さんが一番俺となんだろうな趣味思考は近いと思う。
そうだと思う、うん、
だったら銀河英雄伝説の一応題で延々喋れると思うし。
そうね、銀英伝とかあの小説もなんか似たような思考やし、チャリも好きやし、うん、まあ似とると思う。三国志歴史も好きやからね。
ああそうそうね、
うん、いいと思うけど、
ね、でしかも同じじゃないね、にや、うん、結構違うところ、その90年代後半のアニメでなでしことか言ったけど、俺はなでしこも一回見たかなぐらいで、
あ
エヴァ派とまではいかんけど、うん、違うとこやっぱ同世代で見ながら違うとこ見て
る。瀬戸さんはどちらかというと殺伐としたところよりも、
まあね、
緩めない 人が死なない世界が好きな感じやから、どっちかというと、
うん
うん、でもサイコとか好きやったけどな
どっちやねんって。でもサイコはなんか流行ってたからね。
あのいやまあどっちかというとあの俺と見方が違って、俺はなんかそのウハウハやったけど、瀬戸さんはどちらかというと手法だったりとか、
あ
その人物の捉え方とかそういったところを含めて見とったような気がするから。
田島翔よりも大塚英二を見とったみたいな感じ。
いや田島翔の描き方とか、
あ描き方、あ技術、そのストーリーテラーとかよりも、うん、まあもう一つ描き方とか、
うん、あの時も田島翔さんめちゃくちゃうまく描いとって、まあまあ、後半になってくるとなんか結構楽になって、楽なラフに描いてた。
まあね、田島翔、ガレリアンズで有名な。
ガレリアンズ聞いたことあんな
プレステのゲーム
あるよね、
まあ、アキラっぽいゲーム。多分俺がちゃんと触れた田島翔は、ああいやでも先やっぱ最高か。
俺はまだあれやな、
まあ、と思う。普通はそう思う。
あれ知っとけ、ゴッドっていう江川達也が描いた
ああ
パソコン、ま、ゲーム、ゲーム、
あ
あの、GOD か。
マカマカみたいなやつ。
ああ、ね、近いんかも
しれない。確か、生産会社かなんかしちゃうみたいな。まあ、なんか割と設定が飛んでたなっていう。うん、なんか、あの辺、あの頃、スーファミ中期後期、あのよく分かんない設定のゲーム、だから世紀末に向けたりも知らんけど、
まあ、もうそういう系が多かったかもしれない、う
ん、変なストーリー見てもよく分かんねえみ
たい
な。
ガレリアンズってどんなんやったっけ、ファ
スタまあいいや、これは全然俺も説明できんから。なんかあの頃プレステのゲーム適当にバカバカ買って、知り合いとちょこちょこってやってクリアしたかせんかで相次ぎって感じでやったから、うん、なんかその中の一つ
分かった、
うん、はい、
今度調べておこう。
まあやりようないけどさ、今ガレリアンズやろうと思って
もできんな。今俺今やりたいのはあれやわ、セガサタンのあれやって、
ん
3D のランドストーカーやわ。
それメガドライブ。
あ、メガドラか、
うん、メガドラです。
メガドラですか。
あー、それやったらあれメガドラミニに入ってるんじゃないの、ちゃったっけか。
ミニ変わんないし、
そう、別にそれでいいんやで。い
や、まあそうねんけど、あんまりそのゲームってやれんしな。
まあね、
まあ、藤田さん買って俺が見とるっていう手でいいと思うけど。
ランドストーカーとか自信ない。アクションゲームは自信ない。メイドインアビスならなんかそれできるかもしれん。
メイドインアビスもそんな系な。
ああ、なんか、アクション、まあ、3D アクションというか、まあ、なんか2パターンあって、一つはオリジナルキャラ作って、
うん、
あのアビスに潜ってくるらしい。ちゃんと上昇深まりで。
主役がリコじゃないってこと？
なんかリコを主人公にして、なんか、アニメ原作のストーリーを追っていくシアターモードみたいなやつと、そのオリジナルキャラ作って、そいつで実際のタンクス化。
なんか黒船のあの子でいいんじゃないか。黒船っけ、あの子、あの男前の。
ああ、先生というか、
先生というか
兄貴分
というか、兄貴分の、
うん、
あれが主役っぽいけどね。
まあ確かにそれでも動かしやすいかもしれんけど、わからん、もしかしたら原作でなんか出てくするから今そのキャラ下手に触れんとかあるんかもしれんけど。
ああ、かもしれんね。なんとか、まあでもあの先生やったらすげえもう凄惨な姿でできそうな気する、ね、もう呪われた体みたいな。
わからん、わからん、
ね、原作モデルのボンボルドどんどんボンボルドに
ボンドルド
ボンドルドのあれになってたり、あの、ね、祈る人みたいな、
うん、アンブラハンズね。
アンブラハンズ、
いや今あっちも原作の方も楽しいからさ、3人で 4人目じゃねえや、まあとりあえずもう一人白笛でできてね、楽しそう。
先教、え、先行
神秘教、
神秘教
スラージョ、
え、スラージョ、あのボンとボンドルと不動教、
不動教、
オーゼン、あと殲滅教がお母さんの、
うん、
お母さんなんで名前って
殲滅教
のなんで名前
って、ライザー、
あ、ライザー、ライザー、あともう一人おるよね、
もう一人おるね、何やったっけな、忘れた。
黎明教があのボンドル
と、うん、そう、毎回このまあスラージョも出てこんかったけどさ、今改めてもう一人が出てこないっていうね。
なんだっけ、先行教かなんかそんな名前じゃなかったっけ。
先導教。
あ、先導教。
選ばれしワクナ。
ワクナ。
ワクナやって。
ちょっと、うん、スラージョ、スラージョ。
スラージョはもうなんつうか美人さんが確定したから調べたら普通にもうイラストが出てくるよ。
美人な。
そう、女。で、これそう、これで今。はっきりしたのが、ワクナ以外、ワクナとボンドルト以外みんな女やねっていうことで、ね、ボンドルト実は女のやつっていう。
ワクナもわからん
わ。ワクナってまだ何者、まあスラージョンもともとそうやったけど、仮面かぶっとくから何者かわからんか、わからんや。
オーゼン。
オーゼン女やんっていうね。
あ、これスラージョン。
あ、そうそう、それ。
女か。
うん、女。
女ばっかりし、
本当に。そう、女ばっかりから。じゃあ、ボンドルトも実はこれ女だよね、かこって。
あー。
まあ、いろいろと体乗り引き継ぎ乗り継ぎでしてるから、もともとは女やったんじゃないかっていう。
あ、そうだね、確かに。
まあだからってやったことは全然肯定されんけど、
あれなんじゃねえか、もう女じゃないとダメな何かが
あるかもしれない、うん、あるかもね、うん、ってのは、ね、まあからん、つくし教ならやりかねん、ね、
そうか、そうか、確かに、なんか女のその子供を産むっていう何かがどうこうとかやっていそうな気人形なんか、
ね、
まあいいんじゃないですか。
まあとりあえずアニメも楽しみだし、ゲームも楽しみで。
俺はあのアニメってか本は買っとるけど、
ああ確か新刊出るよ。
嘘、
来月だったかな。
もうえそんなに出とる、その原作そんなに進んどる、
進んでない。
もうじゃあ出てくるんじゃない、そのスラージョまで
出てくるんじゃない、スラージョまで間違いない、下手したらもう1話ぐらい、要は それが、スラージュ出てきた回が6月末ぐらいの更新だから、7月末と8月の更新分を全部単行本に突っ込んでくるぐらいせんと足りんのじゃないかなと。
足りんやろ、絶対。
わからん。書き下ろしするんかもしれんし、ちょっとわからん。
つい最近なイメージあれんけどな、あの、最果て終わったの。
劇場版あたりに合わせ、劇場版の後くらいに出したんじゃなかったっけな。だから去年の今頃とか、だからペースは早い。
そういう意味では。
うん。
まあ、ハンターハンターよりも。
はい、ねあの告知、まあ、ツイッターアカウント作ったわけだから全然、じゃあいつ連載載せんのっていうのは。
あれは、ブラックラグーンは、ブラックラグーン、やっとちょっと、
ね、あれ、今の何編、あのこの5本指というか、
おストーリー
いいね、あれ編が連雑誌の方では終わったらしい。
え終わった、
あと1、2、単行本的にはあと1、2話やったみたいで、だからなんか、あの新刊出した時も、本当はまとめたかったけどちょっと間に合わんかったってこと。
そうだったんや。あいつ仲間になるんかな。
わ、
う
ん、かんない。でも見てないから
俺。仲間になるんじゃない、でも。
仲間になるかまたに逃がすという
か。逃がすっていうか、あの中国のあの人みたいにどっか住むんじゃない。ドアナプラに。戻れんやろもう、うん、
あいつ。あった。あおお、じゃあもう今月や7月29日メイドインアビス11巻。どこまで入るのかな、うん。
もう死ぬやろ。死ぬかそのあの。あっちの方ね、メディアじゃなくて。
ブラックラ君の、
ね、ブラックの。死ぬか、ロアナプラに住み着くしかないやろ、あいつの生きる
みたいな。まあ、二択だよね。ねまあ、そのまま帰るって選択肢ないよね。
なんかちょっと強そうな感じだったけど、やっぱり、まあ、メイドとはならんかったな。
ね、ああ、あの、ロベルタみたいな。
ロベルタまで。
まあ、あれ以上やったらもう、うん、収集つかんくなる
でしょ。ロベルタが最強すぎたな、
ちょっと。うん、まあ、いろいろと。いろんな
意味で。ロザリタ。本当だね。
ロザリタ・チスネロス。
チスネスか。
チスネロス。
チスネロス。
だんだん、取り留めもなくなってきたね。
そうね。とりあえず、一回切りますか。
切りますか。
まあ、ということで。
はい。では、1対1、まあ、こんな感じで、
はい、
ぼちぼちと。次一応また4人収録の予定だけど、その次また、ま
あ、あれじゃないか、その他のメンツができるかどうか、終わった後に4人になるか
というか、まあ いやこれも後で言おう、うん、とりあえずじゃあ、はい、一旦締めます。
わかりました、ありがとう
ございます。はい、またですよ、ツイッターアカウント、もし、感想等ありましたらツイッターアカウント、アジャラカ2021まで DM 等々送ってくれると嬉しいですという感じで、本日第10.7回。
あ、一応あの本筋になるんやこ
れ。するよ。まあ、まあ、別にすると管理めんどくさいから。
あ、そういうこと。
うん、はい。はい、第17回これで終わります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。